用紙。広報三原、あなたの暮らしのそばに。平成26、2014年、第117号、12月。寒くても楽しい冬が来た。すっかり冬の風物詩となった芸術文化センター、ポポロのイルミネーション。25日、木曜までは、大きなクリスマスツリーも飾られています。ポポロ冬の祭りウィンターイルミネーション。点灯期間は年末年始を除く来年1月12日月曜までの17時から22時。写真はきれいに飾られた大きなクリスマスツリーの前で3人の少女たちが微笑んでいます。円形には芝生広場のウィンターイルミネーションが輝いています。用紙終わり。9時、特集、寄り添って生きていく。認知症の人とその家族を支えるために。2ページ。年末年始、市の業務ほか。11ページ。平成25年度、決算と、平成26年度予算の執行状況、18ページ。保育所、園の入所申し込み受付、他、22ページ。イベント情報、24ページ。目次、終わり。特集、寄り添って生きていく。認知症の人とその家族を支えるために。認知症は85歳以上の4人のうち1人にその症状があると言われ、本格的な高齢化社会を生きる私たちにとって、とても関わりの深い問題になっています。認知症の人が増えるのに従って、多くの人が認知症になった家族を介護するようになりました。しかし、認知症の介護には心身ともに大きな負担が伴い、それを一人で抱え込んでしまうと、家族まで共倒れになってしまうことも少なくありません。家族が勇気と明るさを持って介護を続けるため、私たちは何ができるでしょうか。問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 0848-676055。 突然訪れた夫の認知症という現実。岡田文子さん、中野町三丁目が夫修造さんの異変に気づいたのは、修造さんが58歳の時でした。頭に濡れタオルを置いているようで気持ちが悪い。仕事から帰った修造さんがこう違和感を訴えたのがきっかけでした。不安になった文子さんはすぐに修造さんを連れ、病院を受診しました。検査の結果、医師から告げられた病名は、アルツハイマー型認知症。修造さんは、脳の神経細胞が少しずつ壊れ、脳全体が縮んでいく代表的な認知症の初期段階にありました。文子さんは今でも、その時、医師から言われた言葉をはっきり覚えています。介護は大変でしょうが、マラソンだと思って焦らないでください。慰められた反面、マラソンという言葉から、途方もない距離と時間を連想したといいます。夫の定年退職を間近に控え、突然目の前に現れた認知症という現実。文子さんの頭は戸惑いと不安でいっぱいになりました。写真。ページの前面が写真になっています。両手で写真を持っています。その写真は、療養中の修造さんと、その隣で、微笑んで寄り添っている文子さんの写真です。写真説明終わり。認知症の介護者は、本当に孤独なマラソン走者なのでしょうか。市内で年々増加する認知症の人、 家族を介護する。もし、こんな場面が人生に訪れたとしたら、あなたはどうしますか？家族が健康な時は、思いもよらないこうした出来事は、実は私たちのすぐそばにあります。昨年度、市の総人口に占める65歳以上の高齢者の割合は 30% を超えました。高齢化率が高まっている大きな要因は、生活水準や医療技術の向上で寿命が伸びたこと、生まれてくる子どもの数が減ったことの2つ。今後も高齢化率は年々上昇し、2040年には 40% を超えると推計されています。高齢者人口の増加に伴い、認知症になる人も増えています。認知症は、老いに伴う病気の一つです。様々な原因で脳の細胞が壊れる、または働きが悪くなることによって、記憶、判断力の障害などが起こり、意識障害はないものの、社会生活や対人関係に支障が出ている状態を言います。現在、市内には、認知症状で日常生活に支障があるとされる人が、約4000人おり、その数は今後も増加する見込みです。高齢化が進む三原市で暮らす私たちにとって、認知症はもはや他人事ではないのです。老老介護という現実。市などが平成23年に実施した家族介護者への聞き取りの結果から、市内で介護を続ける家族の典型的な形が見えてきます。この調査によれば、市内で要介護3から5の認定者を在宅介護している人のうち、約 70% が60歳以上、約 75% が女性、続き柄は約 40% が配偶者で、約 35% が子でした。また、要介護者と同居している人は約 80% を占め、このうち2人暮らしが約 40% でした。これらの数字から、高齢の女性が夫、または親を介護している姿が見えてきます。高齢者が高齢者を介護する、いわゆる老老介護が市における介護の現実です。夫婦で過ごす穏やかな老後を思い描いていたとき、体力や記憶力に自信がなくなり、自分自身の健康が不安になってきたとき、突然ゴールの見えないマラソンを走らなくてはいけなくなったら、あなたは一人きりで走り続けることができますか？棒グラフが2つあります。1つ目、市の人口と高齢化率の推移の予測。高齢化率は25年後に 40% を超える見込みです。縦軸は人数、横軸は年度。平成22年、2010年。人口、10万509人。内訳、0から14歳、12582人。15から64歳、59233人。65歳以上、28694人。高齢化率 28.5%。 平成27年、2015年。人口 96425人。0から14歳、11449人。15から64歳、53282人。65歳以上、31694人。高齢化率 32.9%。 平成32年、2020年。人口 92069人。0から14歳、12286人。15から64歳、48995人。65歳以上、 32,788人、高齢化率 35.6%。 平成37年、2025年、人口 87,276人、0から14歳 9,200人、15から64歳 45,913人、65歳以上 32,163人、高齢化率 36.9%。 平成42年、2030年、人口 82,355人、0から14歳 8,280人、15から64歳 43,218人、65歳以上 38,557人、高齢化率 37.5%。 平成47年、2035年、人口 77,292人、0から14歳 7,681人、15から64歳 4,114人、65歳以上 29,497人、高齢化率 38.2%。 平成52年、2040年、人口 72,176人、0から14歳 7,233人、15から64歳 35,945人、65歳以上 28,998人、高齢化率 40.2%。 国立社会保障人口問題研究所による将来推計より、次のグラフ、市内の認知症状がある高齢者数の推移、男女ともに年々増加する傾向があります。縦軸に人口、横軸に年度。平成20年、3028人、男920人、女2108人。平成21年、3170人、男945人、女2225人。平成22年、3388人、男1014人、女2374人。平成23年、3524人、男1026人、女2498人。平成24年、3734人、男1049人、女2685人。平成25年、3877人、男1090人、女2787人。平成26年、3940人、男1083人、女2857人。主治医意見書で判定基準 2A、 介護認定を受け、日常生活に支障をきたすような症状、行動や意思疎通の困難さが多少見られるの人を対象に集計したものです。グラフ説明終わり。家族介護者が交流し励まし合える場所、家族の会、家族を支援する全国組織認知症の人と家族の会は、昭和55年、認知症の人を介護する家族同士の励まし合いから始まりました。発足以来、多くの認知症の人と家族を支えながら、社会に認知症を正しく理解してもらおうと活動を続けています。現在では各都道府県に支部があり、全国に約11,000人の会員がいます。市内には三原、本郷、久井、大和の各地区に会があり、認知症の人や その家族が定期的に集まっています。悩みの相談や情報交換などを通じて交流するだけでなく、専門家を講師に招いて研修会や施設見学を行い、認知症や介護について知識と理解を深めています。同じ悩みを持っているからこそ、市内で最も大きい三原地区の会には、現在約60人が在籍し、月1回の仲良し会、隔月1回の研修会などを開いています。参加者からは、他にも大変な思いをしている人がいると知り、前向きに考えられるようになった。先輩の話から、認知症がどのように進行していくかが分かり、ゆとりを持って準備できた、などの声が聞かれます。同じ立場だからこそ、本音で話ができ、お互いに励まし合える場。介護から離れて息抜きもできるので、気軽な気持ちで参加してほしい、と世話人代表の川北和子さん。多くの参加者が、明日の介護につながる笑顔と勇気をもらっています。写真、2枚あります。1枚は、心身ともに元気を回復できる場にもなっている家族の会の研修会の様子。もう1枚は、いつでも相談してくださいと話す代表者の川北和子さんの顔写真です。写真説明終わり。問い合わせ先、三原市認知症の人と家族の会、社会福祉協議会内、電話 0848-63-0570。 家族介護者の集い、カタツムリの会、社会福祉協議会本郷地域センター内、電話 0848-86-3607。 区位、認知症の人を支える家族の集い、どんぐりの会、社会福祉協議会区位地域センター内、電話 0847-32-7101。 台は認知症の人を支える家族の会、笑顔の会、社会福祉協議会台は地域センター内、電話 0847-34-1214。 認知症や介護についてさまざまな相談ができる心強い窓口、高齢者相談センター。介護の専門家が常駐する相談窓口、高齢者相談センターは、市が運営を委託している高齢者向けの相談機関です。現在、市内には地域ごとに5カ所のセンターがあります。センターには主任ケアマネージャー、社会福祉士、保健師など専門的な知識を持った職員が常駐し、高齢者が住み慣れた場所で安心して暮らしていけるよう、本人やその家族が抱えている心配事や悩みなどに対応しています。介護や福祉、医療などの問題については、適切なサービスや制度の利用につなげたり、専門機関を紹介したりすることで、解決の支援をしています。増えている認知症についての相談。市東部地域を担当する高齢者相談センタードリーム中野町6丁目では、最近認知症やその症状が疑われる人を家族に持つ人からの相談が増えています。内容は、親の物忘れがひどく認知症かもしれない。夫の介護で夜も寝られず疲れてきた、など。生活の問題については、介護保険を申請してサービスの利用を提案したり、精神的な面では家族の会などを紹介し、仲間づくりを進めたりして支援しています。対応にあたる介護支援専門員の片江俊之さんは、家族の皆さんはこれからどうなるのだろうと大きな不安を抱えています。どんなことでも気軽に相談してください。と話します。一人や夫婦だけで暮らす高齢者、家族で介護をしている人などにとって、心強い味方になっています。家族から介護についての相談に乗る高齢者相談センター、 ドリームの片江俊之さんの写真が載っています。市内5カ所の高齢者相談センター、東部ドリーム中野町6丁目31番1号、電話 0848-614410、 南部三景園白町3丁目7番1号、電話 0848-636775、 中央三原市医師会宮浦1丁目15番16号、電話 0848-637100、 西部大空下北方1丁目6番5号、電話 0848-862450、 北部ハーモニー杭町和装1906番地1、電話 0847-325007。 各センターには担当地域があります。詳しくは高齢者福祉課、電話 0848-676055 まで問い合わせてください。認知症カフェがオープンしました。認知症の人やその家族が安心して過ごせる認知症カフェが始まりました。一緒にゆったりとした時間を過ごしませんか。三原病院内中野町6丁目、毎月第1金曜日。梅館園グループホーム内下北方2丁目、毎月第4火曜日。杭保健福祉センター内杭町和装、毎月第2火曜日。日時や内容、対象者など詳しくは高齢者福祉課、電話 0848-676055 に問い合わせてください。認知症の人やその家族が安心して暮らせる三原市を目指して、私たちにできること。想像してみてください。大切な友人、仲良くしてきた近所の人が認知症になったら、そしてその家族が介護で疲れ果てていたら、認知症の人が自分の住み慣れた地域で安心して暮らしていくため、家族が勇気と明るさを持って介護を続けるため、そばにいる私たちにはできることがあります。高齢者を温かく包み込む地域の目、地域の見守り活動、温かな見守りで結ぶ地域の絆。おはよう、今朝はずいぶん冷えたね。杭町小林で地域の見守り活動をする小茂下武子さんが訪ねたのは、近くで一人暮らしをする中宗彩子さん。縁側に座り、畑で大きく育つ大根の話で盛り上がります。来てもらえるのが張りになる。これからも元気でおらんといけんね。と話す中宗さんは、小茂下さんの訪問をいつも心待ちにしています。今、一人暮らしの高齢者やその家族を地域ぐるみで見守り、支援する取り組みが広がっています。この見守りサポート推進事業は、社会福祉協議会が主体となり、自治会や町内会、民生委員、福祉関係機関が連携し、地域の高齢者を見守る活動。支えるのは、見守りサポーターと呼ばれる、自宅を訪問したり、外で見かけた時に声をかけたりする地域の人たちです。積み重ねでできた信頼関係。小茂下さんが活動する杭町の中野地区は、平成20年、他の地域に先駆けて活動を始めました。きっかけは、地域で一人や夫婦だけで暮らす高齢者が増え、自宅に閉じこもりがちになってきたこと。住民同士のつながりが希薄になり、このままでは高齢者が孤立してしまう。事業への参加を決めた民生委員の木山実夫さんはこう振り返ります。中野地区では現在17人のサポーターで約100人の高齢者を見守っています。見守りの状況は民生委員福祉施設へと橋渡しされ、 必要があれば専門機関が訪問するという連絡体制が整えられています。最近ではますます高齢化が進み、見守られる人の中には認知症の症状がある人も増えてきました。サポーターと見守られる人の信頼関係ができているので、人には相談しにくい認知症の話などもできているようです、と木山さん。これまでの活動の積み重ねが実を結んでいます。高齢者が住み慣れた場所で暮らしていくために、温かな見守りが地域の安心感を高めています。写真が2枚あります。毎日元気に過ごす中宗彩子さんも、子も下武子さんの訪問を楽しみにしています。笑顔で話している2人の写真です。民生委員の木山実夫さんを中心に地域の連携が進んでいます。地域の皆さんと木山さんが話し合っている写真です。写真説明終わり。認知症の人とその家族を救えるのはあなたかもしれません。認知症サポーター養成講座。市を挙げた取り組みが進んでいます。延べ8936人、市の人口の約11人に1人にあたるこの人数は、昨年度までに市内で認知症サポーターを養成する講座を受けた人の数です。認知症サポーターとは、認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者のことです。友人や家族に講座で学んだことを伝える。本人や家族の気持ちを少しでも理解するよう努めるなど、取り組みは人それぞれ。受講者はできる範囲で活動を続けています。講座は、専門の研修を受けた講師と市が共同で実施しています。内容は、認知症についての基礎知識とサポーターとして何ができるかなど。受講した人には、支援者の証としてオレンジ色のブレスレットをつけてもらい、サポーターがいる店舗や事業所は、認知症の人にも優しいお店として登録しています。市では、平成19年度から講座を開始し、目標を上回るペースでサポーターが増えています。認知症の人を見守る大きなオレンジ色の輪が街を優しく包んでいます。10人以上の団体から申し込みがあれば、無料で講師を派遣しています。開催を希望する月の1ヶ月前までに、高齢者福祉課、電話0848676055まで問い合わせてください。広がるサポーターの輪。認知症の人に優しい企業へ。しまなみ信用金庫。しまなみ信用金庫では、現在全職員の約 85% が認知症サポーター養成講座を受講し、地域社会への貢献、金融機関として利用者の財産を守る業務の一環として、認知症の人とその家族を支援する取り組みを続けています。同金庫は、平成22年から組織を挙げて、職場でのサポーター養成に取り組み始めました。現在では、講座を新人研修のメニューに組み入れ、認知症を正しく理解できる職員の育成を進めています。また、市内にある全7店舗が市の認知症の人にも優しいお店に登録されています。認知症の人の気持ちが理解できるように、普段の接客以上に丁寧で分かりやすい応対を心がけています。と話す本店営業部田原彩子さんの写真です。若い私たちにもできること。県立総合技術高等学校。総合技術高校では、授業の中で認知症サポーター養成講座を受講しています。10月20日、人間福祉科の3年生39人が講座を受講しました。保育や介護など、福祉分野の進路を希望する生徒たちは、認知症について正しく理解しようと真剣に講座を受けました。 介護する家族の気持ちを綴ったビデオを見て、涙ぐむ生徒の姿も見られました。写真は、認知症の人も私たちと同じ感情があります。誰でも笑顔のもとになれるので、私も誰かの笑顔のもとになりたいです。と話す人間福祉科3年、平田杏奈さんと、忘れてしまうという恐怖と戦う人を支えることも必要ですが、家族への精神的なサポートも大切だと改めて考えました。と話す人間福祉科3年、是安佳穂さんです。大切なのは家族へのケアです。医療法人坂田医院医師坂田秀夫さんに聞く。周りの人が正しい理解を。家族が認知症になると、誰しも戸惑い、混乱し、傷つきます。認知症が他の病気と最も違うのは、家族へのケアが非常に大切であることです。介護する家族に余裕がないと、それが本人の症状悪化や虐待などにつながる恐れもあります。余裕を持つためには、周囲の人からの支援が欠かせません。認知症の人を家族に持つ人への聞き取り調査では、認知症を疑いながらも、初めて病院を受診するまでに9ヶ月半もかかっているという結果が出ています。家族が言い出しにくかったり、本人が受診を拒んだりすることが主な原因ですが、問題をその人たちだけで解決するのは難しいことです。周りの人が認知症を正しく理解し、相談しやすい環境を作ってあげることが大切です。安心できる場所で暮らしていくために、認知症の症状を悪化させる大きな要因は不安だと言われています。認知症の人にとって、住み慣れた家や地域で暮らすのが良いとされているのは、そこが最も不安の少ない場所だからです。ただ、自分の住む地域で不安のない環境を作るのは、高齢になり、認知症になってからでは遅いのです。若くて元気な頃から、地域と積極的に関わり、近所の人たちと良い関係を保っておくことが大切です。地域の人には、本人や家族が抱える負担を地域でカバーするという気持ちが必要です。それは、医師や介護の専門家でもなく、本人や家族のことを昔から知っている地域の人にしかできないことです。医療と介護、家族の連携で適切な支援。認知症の医療や介護は格段に進歩しています。しかし、現実には介護スタッフが適切な介護について医師に相談しにくかったり、医師は患者が家でどんな様子なのかわからなかったりといった問題も起きています。このため、県医師会では、本人の情報を共有する仕組みとして、認知症地域連携パス、手帳の普及を進めています。手帳は、医師、介護スタッフ、家族などの間で回覧され、飲んでいる薬や受けている介護サービス、家庭での状態などが書き込まれます。本人に関わる人が一冊の手帳を通じて情報を共有し、統一された支援を提供するのが狙いです。手帳は認知症と診断されたら専門医療機関でもらえるはずなので、家族の人は気になっていることなどを書き込み、かかりつけ医や介護スタッフに見てもらってください。医師の坂田秀夫さんは、認知症についての相談があると、まず家族を気遣っています。白衣の坂田医師の写真と、認知症地域連携パスの写真が載っています。利用してください。市の家族介護支援制度。市では、認知症の人などを家族で介護している人を支援する各種サービスを提供しています。詳しくは、高齢者福祉課、電話 0848-676055 まで問い合わせてください。家族介護教室。 介護方法や介護予防、介護者の健康づくりなどについて、知識と技術を習得する教室を開催しています。対象者、高齢者を介護している家族や近隣の援助者など、参加費無料。家族介護用品の支給、常時介護を必要とする高齢者を自宅で介護している家族に対して、介護用品の購入を支援するため、助成券を交付しています。対象者、要介護3から5に認定された高齢者を自宅で介護している同居の家族。要介護者と介護者が市民税非課税世帯の場合に限ります。申請書には担当のケアマネージャーなどの意見が必要です。支給額、要介護3の場合、月額3000円分、要介護4または5の場合、月額6000円分。対象品目、紙おむつ、尿取りパッド、使い捨て手袋、正式剤、ドライシャンプーなど。家族介護交流事業、元気回復事業、宿泊や日帰り旅行、施設見学など、介護者の交流会を実施し、介護で疲れている家族に心身の元気回復の場を提供しています。対象者、介護保険の認定を受けている高齢者を自宅で介護している家族。利用料、事業内容によって一部負担金が必要。頼ってくれる人がいたから。感謝の気持ちを続く人への励ましに。夫、修造さんが亡くなってから1年4ヶ月。今、岡田文子さんは17年間の介護生活を感謝の気持ちとともに振り返っています。修造さんが認知症になってから、文子さんは寄り添ってくれるたくさんの人に支えられ、介護を続けました。家族の会の仲間、高齢者相談センターや施設のスタッフ、医師、近所の人や職場の上司にも早めに相談し、修造さんは周囲のサポートを受けながら、町内会の行事に参加し、仕事も定年になるまで続けることができました。認知症の人にとって、社会の一員として必要とされることは、生きていく大きな励みなのです。文子さんは、認知症は本人にとって恥ずかしいことだから、周りに相談しにくいという人がいます。だけど、私には隠すことの方が、夫の人生を否定しているように思えた、と言います。周りの人が認知症を正しく理解していれば、文子さんのように楽な気持ちで周囲に相談できる人は増えるはずです。文子さんは今、恩返しの気持ちから、と家族の会に参加し、先輩として現役の家族介護者を支えています。認知症の介護は、決して一人ぼっちで走るマラソンではありません。この町には、疲れたら肩を貸し、倒れたら手を差し伸べてくれる、心強い伴走者がいるのです。岡田文子さんは、今、家族の会などで後輩を助ける側に回っています。岡田さんの顔写真が載っています。
聖フレッシュ公共施設の有効活用、太陽光パネル設置で使用協定を締結。市は株式会社ウエストエネルギーソリューションと公共施設の屋根に太陽光発電パネルを設置することについて基本協定を結びました。先月4日の締結式で天満市長と恩田秀久社長が協定書に署名しました。同社が同様の協定を結ぶのは、県内で5自治体目です。使用する公共施設は、第4中、宮浦中、南小、野谷市小、東部共同調理場、大和認定こども園、園一保育所の7カ所で、使用面積は合計約2400平方メートル。年間使用料は、約66万円で 使用期間は21年です。市には、公共施設を有効活用することで使用料が入るほか、災害時に非常用電源として活用できる利点があります。また、学校などには発電量がわかる表示板が設置されることになっており、環境学習にも利用できます。協定書を手に握手を交わす市長と恩田社長の写真があります。問い合わせ先、管財課、電話 0848-676012。 新メンバーで再開、中心市街地活性化策定委員会を開催。駅周辺の中心市街地の活性化を図るために設置された中心市街地活性化基本計画策定委員会の会合を先月5日、市役所白町庁舎で開きました。同委員会は人口減少や駅前の大規模商業店舗の撤退などで空き店舗が増加するなど、中心市街地の空洞化が進んだことを背景に、平成21年9月に設立。駅前東館跡地の活用が定まらなかったことで一時中断していましたが、新たなメンバーで4年ぶりに再開しました。委員は商工団体や地元町内会の代表など14人で構成し、委員長に県立広島大学講師の吉田紀子さんを選び、副委員長に商工会議所副会頭の三好幸三さんが指名されました。会合では、中心市街地の区域を、屋形町、本町、港町、城町、円一町の約90ヘクタールとすることなどが提案されました。今後、4回程度の会合を開き、年度内に基本計画案を市長に報告する予定です。基本計画策定後は、国の認定を受け、各種支援制度を活用しながら、中心市街地の活性化を図っていきます。中心市街地活性化策定委で挨拶する吉田委員長の写真があります。問い合わせ先、商工振興課、電話 0848-676072。 瀬戸内三原築城450年事業が本格始動。平成29年の三原城築城450年を契機に、観光客や交流人口の拡大を図るため、瀬戸内三原築城450年事業推進協議会が設立され、先月10日、市役所で初会合が開催されました。協議会は、市や県、商工団体、観光協会など14団体で構成。会長に商工会議所会頭の勝村義弘さんを選び、副会長に三原観光協会会長の福島秀人さんと臨空商工会会長の梅本秀明さんを指名しました。初会合では観光客数や観光消費額の目標値を検討したほか、今年度中にマスコットキャラクターや専用ロゴを制作し、広報誌を発行することを決めました。平成29年2月の新明市から11月の浮城祭りをメイン期間に各種イベントを開催します。小早川隆景によって建造された三原城天守台の写真があります。問い合わせ先、観光課、電話 0848-676015。 お知らせ拡大版。年末年始、市の業務。年末年始の休業期間は次の通りです。表、施設名、休業期間の順に読みます。市役所本庁各支所、12月27日土曜から1月4日日曜まで、出生、死亡、婚姻など戸籍の届け出や毎火葬、 斎場の申請などは、上記機関にかかわらず、市役所本庁地下1階、または各支所の警備室で受け付けます。市役所本庁の自動交付機、12月29日月曜から1月3日土曜まで、サンシープラザ、12月29日月曜から1月3日土曜まで、本郷久井大和保健福祉センター、12月27日土曜から1月4日日曜まで、芸術文化センターポポロ、12月29日月曜から1月3日土曜まで、児童館、12月29日月曜から1月3日土曜まで、市民福祉会館、12月29日月曜から1月3日土曜まで、リージョンプラザ、12月29日月曜から1月3日土曜まで、夢キャリアセンター、12月29日月曜から1月3日土曜まで、大和勤労福祉センター、12月29日月曜から1月3日土曜まで、各人権文化センター、12月29日月曜から1月3日土曜まで、中央図書館、本郷図書館、久井図書館、大和図書館、12月28日日曜から1月4日日曜まで、歴史民族資料館、12月28日日曜から1月4日日曜まで、中央公民館、各公民館、コミュニティセンター、12月28日日曜から1月4日日曜まで、地域学習センター、さざ波学校、12月28日日曜から1月4日日曜まで、本郷障害学習センター、12月28日日曜から1月4日日曜まで、久井文化センター、12月28日日曜から1月4日日曜まで、大和文化センター、12月28日日曜から1月4日日曜まで、三原運動公園、年末年始も開園、12月30日火曜から1月3日土曜は開園時間が8時から17時、1月1日木曜は13時から17時となります。久井運動公園、12月29日月曜から1月3日土曜まで、白竜湖スポーツ村公園、12月29日月曜から1月3日土曜まで、本郷体育センター、12月28日日曜から1月4日日曜まで、北方グランドゴルフ場、12月28日日曜から1月1日木曜まで、1月2日金曜から1月4日日曜まで無料開放、清掃工場、不燃物処理工場、12月27日土曜と12月31日水曜から1月4日日曜まで。詳しくは各地域の環境カレンダーを参照。問い合わせは環境管理課、電話0848-631210へ。ストックヤード、清掃工場内、12月27日土曜から1月4日日曜まで。エコワイズセンター、久井地域、12月27日土曜日と12月28日日曜、12月30日火曜日から1月4日日曜まで。詳しくは各地域の環境カレンダーを参照。問い合わせは環境管理課、電話0848-631210へ。死尿の収集、12月28日日曜から1月4日日曜まで。問い合わせは汚泥再生処理センター、電話0848-660405へ。斎場、三原市斎場、本郷斎場、安らぎ園、清和園、 1月1日木曜と1月2日金曜。表終わり。次回定例会の日程予定。次の日程予定で12月定例会が開催されます。市議会は公開しています。傍聴は当日議会事務局で受け付けます。定員本会議45人、各委員会5人程度。定員を超えたときは入場できない場合があります。表時内容の順に読みます。5日金曜10時から本会議開会、9日火曜から12日金曜10時から本会議一般質問、本会議一般質問予備日、常任委員会15日月曜から17日水曜10時から常任委員会補正予算特別委員会、19日金曜14時から本会議閉会。表終わり。問い合わせ先議会事務局、電話0848676138。国報だより。加入者みんなで健康を支え合う国民健康保険。国民健康保険国保は、職場の健康保険などに加入していない74歳までの人が、病気や怪我をしたとき、安心して医療を受けるための医療保険制度です。国保は市民の皆さんからの保険税と国、県、市、支払い基金からの公費で賄われています。安定した国保財政を維持するため、理解と協力をお願いします。70歳未満の人の自己負担限度額が変わります。高額療養費。同じ月内の医療費の自己負担が限度額を超えたときは、超えた分が申請により高額療養費として支給されます。制度改正により、来年1月から70歳未満の人の自己負担限度額は表1の通りとなります。70歳以上の人の自己負担限度額に変更はありません。限度額適用、標準負担額、減額、認定証を郵送します。現在、限度額適用認定証または限度額適用標準負担額、減額認定証を持っている70歳未満の人は、自己負担限度額の変更のため、認定証の有効期限が今月末までになっています。改正後の区分を適用した来年1月から使用できる認定証を今月中に郵送します。表1、70歳未満の人の来年1月以降の自己負担限度額、月額、所得区分、総所得金額など、適用区分、3回目まで、4回目以降の順に読みます。所得区分、上位所得者、総所得金額など、901万円超、適用区分、あ、3回目まで、25万2600円、プラス、医療費が84万2000円を超えたときは、超えた分の 1%、4回目以降14万100円、上位所得者600万円超901万円以下、い、16万7400円、プラス、医療費が55万8000円を超えたときは、超えた分の 1%、9万3000円、一般、210万円超600万円以下、8万100円、プラス、医療費が26万7千円を超えたときは、超えた分の 1%、4万4400円。一般、210万円以下、住民税非課税世帯を除く、5万7600円。 44,400円、住民税非課税世帯を35,400円、24,600円、適用区分のアからオは限度額適用、標準負担額減額、認定証に表示される記号です。所得の申告がない場合は、あの適用区分とみなされます。表、終わり。医療費と介護費用が高額になったら、高額介護合算療養費、国保と介護保険で支払った金額の合計額が、表2の自己負担限度額を超えたときは、申請すると超えた額が支給されます。対象者、今年7月31日時点で国保の資格がある人。対象期間、平成25年8月1日から平成26年7月31日。対象世帯には今月案内文書を送付します。対象期間中に医療保険の種類が変わった人は、案内文書が届かなくても支給対象になることがあります。詳しくは保健医療課へ相談してください。高額介護合算医療費についても、制度改正により70歳未満の方については、所得区分と限度額が表3の通り変わります。表2、医療費と介護費用で合算した時の自己負担限度額、年額、世帯ごと、年齢、所得区分、対象者、限度額の順に読みます。年齢70歳未満、所得区分、上位所得者、対象者、基礎控除後の総所得金額などが、世帯の国保、被保険者全員の合計で、600万円を超える世帯の人、所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。限度額126万円。70歳未満、一般、市民税が課税されている世帯で上位所得者以外の人、67万円。70歳未満、市民税非課税世帯、世帯主と国保、被保険者全員が市民税非課税世帯の人、34万円。70から74歳、現役並み所得者、自己負担の割合が3割の人、67万円。70から74歳、一般、市民税が課税されている世帯で、現役並み所得者以外の人、56万円。70から74歳、低所得者2、世帯主と国保・被保険者全員が市民税非課税世帯の人、低所得者1以外の人、31万円。70から74歳、低所得者1、世帯主と国保・被保険者全員が市民税非課税世帯で、各所得が必要経費、控除、年金の控除額は80万円を差し引いたときに0円になる世帯の人、19万円。所得区分は今年7月31日の医療保険の世帯区分に応じて判定します。表2、終わり。表3、平成26年8月から平成27年7月の自己負担限度額、所得区分、総所得金額など限度額の順に読みます。所得区分、上位所得者、総所得金額など901万円超、限度額176万円、上位所得者600万円超、901万円以下135万円。一般、210万円超、600万円以下、67万円。一般、210万円以下、63万円。住民税非課税世帯、34万円。 高額介護合算医療費の改正後の自己負担限度額は、平成27年7月31日の医療保険の世帯区分に応じて判定します。そのため、改正後の自己負担限度額は来年度以降の適用となります。表3、終わり。平成25年度決算。平成25年度の国保会計は約2億9100万円の黒字でした。ジェネリック医薬品の使用促進などにより、医療給付費の伸びが前年度比 0.6% 増にとどまったことや、国の特別調整交付金、経営努力分の増額などが要因です。医療給付費は歳出の約7割を占めています。黒字分は平成26年度に繰り越され、国庫県費などの生産返還金や平成26年度予算での基金繰り入れの解消などに使っています。歳入と歳出の内訳が円グラフで示されています。歳入116億4806万円。内訳、保険税 20%、23億5464万円。国庫支出金 20%、23億2837万円。前期高齢者交付金 29%、34億2144万円。療養給付費交付金 6%、7億833万円。県支出金 5%、5億3061万円。繰入れ金 5%、5億5671万円。その他の収入 15%、17億4796万円。歳出113億5633万円。内訳、医療給付費 68%、77億5960万円。後期高齢者支援金 11%、12億6000万円。介護納付金 5%、5億3126万円。総務費 1%、1億4734万円。基金積立金 3%、2億9961万円。その他の支出金 12%、13億5852万円。円グラフ終わり。問い合わせ先、保険医療課、電話 0848-676050。 介護保険だより。みんなで高齢者を支える介護保険。介護保険は加齢による病気などで介護が必要と認められた人に、入浴や食事などの介護や機能訓練、看護などのサービスを提供し、いつまでも住み慣れた町で安心して生活できるよう、社会全体で支え合う制度です。ここでは平成25年度の介護保険事業の収支をお知らせします。65歳以上の人口と、要支援・要介護認定者数の推移。65歳以上の人口は、平成26年3月末現在で3万369人で、高齢化率は 30.7% です。図1。また、要支援・要介護認定者数は、平成26年3月末現在で6380人です。図2。高齢者人口と要支援・要介護認定者数は、ともに増加傾向にあります。図1。65歳以上の人口と高齢化率の推移。 平成15年、65歳以上の人口、25,893 人、高齢化率 24.56%、平成22年、65歳以上の人口、28,209 人、高齢化率 27.89%、平成24年、65歳以上の人口、28,754 人、高齢化率 28.92%、平成26年、65歳以上の人口、33,369 人、高齢化率 30.70%。 図2、要支援・要介護認定者数の推移。要支援1、平成15年4097人、平成22年5534人、平成24年6079人、平成26年6380人。要介護認定者数も年々増加しています。介護保険給付費の推移。介護保険給付費は介護保険制度が始まった平成12年度と比べて約2倍に増加しました。図3、高額介護サービス費、高額医療合算サービス費などその他の給付費も増加傾向にあります。図3、介護保険給付費の推移。居宅・地域密着型サービス費、施設サービス費、その他を合わせての金額です。介護保険制度の開始、平成12年度、42億3,692万円、平成18年度、59億9,606万円、平成22年度、74億8,032万円、平成24年度、83億4,253万円、平成25年度、86億5,417万円。図を終わります。平成25年度の決算状況。歳入、介護保険制度は公費国 25%、 県 12.5%、 市 12.5% と、40歳以上の人の保険料、40歳から64歳の人 29%、65歳以上の人 21% で賄われています。円グラフ。歳入90億1,087万円の内訳。国の負担金21億8,091万円、県の負担金13億989万円、市の負担金11億1,004万円、40歳から64歳の人の保険料25億2,105万円、65歳以上の人の保険料17億2,082万円、繰越金4,231万円、繰入れ金その他1億2,585万円。歳出。居宅サービス費と施設サービス費が全体の9割以上を占めています。円グラフ。歳出90億1,087万円の内訳。居宅サービス38億8,461万円、地域密着型サービス9億7,873万円、施設サービス33億1,631万円、特定入居者介護サービス費2億9,244万円、高額介護サービス費1億7,517万円、 地域支援事業1億6792万円、その他1億9569万円。円グラフ終わり。介護保険サービスを利用するには要介護・要支援認定が必要です。要介護・要支援認定とは、被保険者の心身の状況などを踏まえて要介護度とその有効期間を認定するものです。申請からサービス利用までの手順。1、要介護・要支援認定の申請。市役所各支所で認定申請をします。申請の時は介護保険証と主治医意見書、すでに持っている場合を提出します。申請は居宅介護支援事業所や高齢者相談センターなどに代行してもらうことができます。2、訪問調査。調査員が自宅や施設、病院に訪問して本人や家族から聞き取り調査を行います。3、審査・判定。訪問調査の結果や主治医意見書をもとに、介護認定審査会が要介護度とその有効期間を認定します。4、認定結果の通知。原則として申請から30日以内に認定結果が通知されます。5、サービスの選択。要支援1、2の人は介護予防サービスが利用できます。要介護1から5の人は居宅サービスまたは施設サービスが利用できます。6、ケアプランの作成依頼。ケアマネージャーなどに相談して本人の希望や状態に応じた介護、介護予防、サービス計画、ケアプランの作成を依頼します。7、サービスの利用。サービス提供事業者と契約を結び、ケアプランに基づいてサービスを利用します。原則として費用の1割は利用者負担となります。8、更新の申請。引き続きサービスを利用する場合は、有効期間が終了する前に更新申請をします。有効期間終了の60日前から申請できます。認定期間中に心身の状況が改善・悪化し、必要とされる介護の状況が変化したときは、変更の申請ができます。区分変更申請。問い合わせ先、高齢者福祉課、電話0848676240。第7回観光写真コンテスト、三原の四季と城下町。テーマ、三原市を題材としたもの、四季折々の風景、イベント、情緒あふれる城下町や豊かな田園風景など。受付期間、来年1月5日月曜から2月2日月曜。消印有効。応募資格、プロ・アマチュアは問いません。応募規定、サイズは A4 または四つ切り、ワイド四つ切りは不可、プリントのもの、合成したものは不可。本人が今年1月以降に市内で撮影した未発表の単写真。1人3点まで。ただし入賞・入選は1人1点。作品に人物が写っている場合は、必ず本人の承諾を得ていること。出品料無料。賞、対象1人30万円。金賞1人15万円。銀賞2人5万円。銅賞3人3万円。入選5人1万円。佳作5人5千円。三原新魅力発見賞若干名、2万円相当の特産品詰め合わせ。申し込み、持参か郵送で、写真の裏面右下に応募表、観光課市ホームページなどに用意、コピーかを観光課市役所本庁5階、電話0848 076014へ。前回の金賞受賞作品、さざ波の夜明け、松浦定めさんの写真があります。児童扶養手当法が一部改正されました。今月から年金額が手当額よりも低い人は、その差額分の手当を受給できるようになりました。受給要件、次の1から3の場合など、1、子を養育している祖父母などが定額の老齢年金を受給している。2、父子家庭で子が定額の遺族厚生年金のみを受給している。3、母子家庭で離婚後に父が死亡し、子が定額の遺族厚生年金のみを受給している。受給要件に該当するかは、本人確認ができるものを用意し、事前に子育て支援課で確認してください。参考、児童扶養手当の支給月額、今年4月から、子供1人の場合、全部支給41,020円、一部支給41,010円から9,680円。額は所得に応じて決定します。受給手続き、本人による申請、支給開始日、申請の翌月分から、これまで公的年金を受給していたことで、児童扶養手当を受給できなかった人のうち、今月1日現在で支給要件を満たしている人が、来年3月末までに申請したときは、今月分の手当から受給できます。今月から来年3月分の手当は、来年4月に支払われます。問い合わせ先、子育て支援課、電話 0848-676045。 新規就農者育成研修の受講者を募集。新たに農業を仕事にしたい人を対象にした研修の受講者を募集します。期間、来年4月から平成28年3月。原則、土曜日曜日、祝日を除く。1日4時間以上。ところ、園芸振興センター、大和町上徳良、協力農家。内容、農作物の生産についての実践的な実習や講義など、研修奨励金を支給します。対象、市内に在住または転入予定で、次の1から3すべてに該当する人。1、研修終了後、直ちに市内で就農する予定がある。2、来年4月1日現在で18歳以上44歳未満。3. すべての研修に参加できる。定員2人。選考、就農計画書と面接、実習により選考。申し込み、来年1月9日金曜筆着までに。申請書、農林水産課各支所、市ホームページに用意。を、農林水産課、市役所本庁5階、電話0848-676077へ。3日水曜から9日火曜は障害者週間。該当キャンペーン。時3日水曜16時から。ところイオン三原店、富士グラン三原、マックスバリュー本郷店。内容、福祉事業所の制作物と啓発用リーフレットの配布。寺院や古民家でのアート展、マット14、時5日金曜から7日日曜、10時から16時、ところ、高尺寺、宗光寺など、本町地区の寺院と山脇邸など、内容、障害者を含め様々な人が制作した絵画やオブジェなど芸術作品の展示、カープ選手との触れ合いイベント、要入場整理券、時14日日曜13時30分から15時30分、ところリージョンプラザ文化ホール、 内容、広島東洋カープ選手中田蓮さんによるトークショー、障害者就労支援施設による物品の販売、入場整理券の問い合わせは NPO 法人チャンクス、電話 0848-36-6525 へ。中田蓮さんの顔写真があります。問い合わせ先、社会福祉課、電話 0848-676060。 第3回市民公開講座、入場料無料。がんフォーラム、がんとともに在宅地域で暮らす。時20日土曜13時から15時30分。ところリージョンプラザ文化ホール。内容、基調講演。演題、やっぱり家がいい。講師、丸山ホームクリニック院長、丸山則義さん。リレートーク、がん治療する家族を在宅で支えて。患者家族、がんになって治療して思ったこと。乳がん患者団体オリーブ。年末健康ジャンボ抽選会、体験相談コーナー、がんを知る展、小児がんと戦う子どもたちの作品展、医療用かつら装着体験、禁煙支援など。定員400人、先着順。希望者は直接会場へ。丸山則義さんの顔写真があります。問い合わせ先、保健福祉課、電話 0848-676053。 平成27年度固定資産税、焼却資産の申告を忘れずに。土地・家屋以外の事業用資産・焼却資産は申告が義務付けられています。申告漏れや誤りのないよう確認してください。今月中に申告書が届かないときは連絡してください。申告期間、来年1月5日月曜から2月2日月曜。提出先、資産税課、各支所、地域振興課。対象となる焼却資産、法人税や所得税の損金、または必要経費に算入される減価焼却資産、法人税や所得税が課税されない個人、法人が所有するものを含む。減価償却済みの資産、テナント入居者などが事業用として取り付けた内装や設備。無形償却資産や自動車税、軽自動車税の課税対象を除く。償却資産の実地調査を行っています。申告漏れや誤りを防ぐため、市内の全事業者を対象に実地調査を行っています。資産台帳などの提出や現物照合調査などをお願いすることがあるので、協力をお願いします。申告漏れや誤りがあった場合、修正申告や税額構成を可燃度に訴求することとなります。虚偽の申告や不申告、調査拒否に対しては罰則が設けられています。例、アパート経営の主な焼却資産は次の通りです。家の周りのプロパン粉、街灯、門、アーチ、看板、植え込み、花壇、浄化槽、カラータイル、舗装、エアコン、側溝、アスファルト、塗装、フェンス、ゴミ置き場、ブロック塀、自転車置き場、コンクリート舗装など。問い合わせ先、資産税課、市役所本庁2階、電話 0848-676039。
知らせ拡大版。平成25年度の決算と平成26年度予算の執行状況をお知らせします。平成25年度は、平成24年度に引き続き、一般会計、特別会計とも黒字で決算しています。平成26年度予算の 9月末現在の執行状況と合わせてお知らせします。平成25年度の決算。平成25年度決算状況。表。一般会計、収入 A、465億円。支出 B、455億円。収支 C イコール A マイナス B、10億円。
翌年度に繰り延べた経費
D 2億円実質収支 C-D8 億円特別会計収入 A285 億円支出 B278 億円収支 C イコール A-B7 億円翌年度に繰り延べた経費 D1 億円実質収支 C-D6 億円合計収入 A750 億円支出 B733 億円収支 C イコール A-B17 億円翌年度に繰り延べた経費 D3 億円実質収支 C-D14 億円。表終わり。円グラフ。一般会計、収入、歳入、465億円。内訳。自主財源、189億円、40.6%。依存財源、276億円。59.4%。自主財源の内訳。市税140億円。30.1%。諸収入18億円。3.9%。使用料ほか19億円。4.1%。使用料ほかは、手数料、分担金、負担金、寄付金、財産収入を含みます。繰越金11億円 2.3%。繰入金1億円 0.2%。依存財源の内訳。私債57億円 12.2%。地方交付税108億円 23.2%。国庫支出金62億円 13.4%。県支出金30億円 6.4%。 地方贈与税ほか19億円 4.2%。 地方贈与税ほかは地方消費税交付金地方特例交付金などを含みます。一般会計支出性質別歳出455億円。内訳。福祉・医療費79億円 17.5%。 人件費75億円 16.5%。 借入返済金73億円 16%。 建設費72億円 15.8%。管理費55億円 12.1%。 他事業支援金52億円 11.4%。 補助金25億円 5.4%。 積立金出資金貸付金24億円 5.3%。 円グラフ終わり。平成25年度に実施した主な事業と決算額。区位認定こども園の建設3億2278万円。尾道市三原市消防司令センターの整備1億3651万円。 小学校・中学校の耐震補強整備、7億2172万円。南小学校の建設、11億5964万円。武道館の建設、1億5171万円。市民球場スコアボード改修、1億4546万円。簡易水道の整備、杭・台和、13億4537万円。
杭認定子ども園、武道館、市民球場スコアボードの様子です。写真終わり。
平成25年度決算、普通会計で見る財政の数値。市民一人当たりは人口98,917人で計算。貯金、積立金残高の推移。積み重ね棒グラフ。貯金、基金残高の推移。
縦軸に金額を表し、横軸に年度を表しています。
平成16年。101億円、平成17年、96億円、平成18年、96億円、平成19年、88億円、平成20年、93億円、平成21年、93億円、平成22年、97億円、平成23年、102億円、平成24年、102億円、平成25年、111億円。平成25年の111億円は、市民1人当たりに換算すると、112,143円の預金、積立金残高です。積重ね棒グラフの一番下が、財政調整基金、赤字となった時に補えるよう備えているもの、21億円から46億円で増加しています。2番目が、減債基金、借入金を返済するためのもの、20億円から15億円と減少しています。3番目が、大規模事業基金、庁舎など大規模な施設整備を行うためのもの、34億円から30億円とほぼ同じです。4番目が、職員退職手当基金、職員の退職金支払いのためのもの、7億円から0億円で消滅しています。5番目が、その他の基金、19億円から20億円でほぼ同じです。積重ね棒グラフ終わり。JR 本郷駅やポポロ建設に、大規模事業基金を取り崩しましたが、平成25年度決算では合併当時と比べて基金全体で10億円増加しています。借入金、市債、残高の推移。積重ね棒グラフ。借入金、市債、残高の推移。縦軸に金額、横軸に年度で表しています。平成16年、668億円。平成17年、671億円。平成18年、663億円。平成19年、672億円。平成20年、654億円。平成21年、633億円。平成22年、652億円。平成23年、631億円。平成24年、640億円。平成25年、630億円。平成25年の630億円は、市民1人当たりに換算すると、637,183円の借入金、市債、残高ですが、返済時に国が 負担するものを除くと実質の負担は193,257円です。積み重ね棒グラフの下は建設事業債、学校や道路などの整備時に借り入れるもので、返済時に国が返済額の約 58% を地方交付税として負担します。2番目は臨時財政対策債で、地方交付税として本来国から市に支払われなければいけないものを市が立て替えて借り入れることとなっており、返済時に国が 100% を地方交付税として負担します。建設事業債は平成16年から平成25年、平成16年が607億円、平成25年が451億円で、だんだんに減少しています。また、臨時財政対策債は、平成16年が61億円、平成25年が179億円で、だんだんに増加しています。積み重ね棒グラフ終わり。平成16年度の合併時と平成25年度を比べると、建設事業債は借り入れより多く返済したので156億円減少しましたが、臨時財政対策債が118億円増加したので、全体では38億円の減少にとどまっています。また平成25年度の建設事業債残高451億円のうち260億円建設事業債と臨時財政対策債残高の全額179億円臨時財政対策債の合計439億円は返済時に国が負担することとなっているので、市の実質負担は191億円です。平成26年度予算上半期4月から9月の執行状況。平成26年9月30日現在。表。一般会計予算額 A465 億円。収入金額 B207 億円、割合 A 分の B44.5%、支出金額 C165 億円、割合 A 分の C35.5%、特別会計予算額 A301 億円、収入金額 B94 億円、割合 A 分の B31.3%、 支出金額 C117 億円、割合 A 分の C38.8%、 合計予算額 A766 億円、収入金額 B301 億円、割合 A 分の B39.3%、 支出金額 C282 億円、割合 A 分の C36.8%。 水道事業収益 A12 億円、費用 B16 億円、純損失C=A-B4 億円。問い合わせ先財政課電話 0848-676028。 市職員の給与などをお知らせします。平成26年4月1日現在、市職員の給与などは地方自治法と地方公務員法の定めに基づき、市の条例と規則で定められています。給与や手当などについて主な内容をお知らせします。1、特別職の給料など。表、特別職、 市長、給料94万3000円。副市長、給料77万4000円。議員、議長、報酬53万円。副議長、報酬47万5000円。議員、報酬42万8000円。期末手当、平成26年12月1日現在、特別職、議員それぞれ6月期 1.9 ヶ月分、12月期 2.2 ヶ月分、合計 4.1 ヶ月分。表終わり。2、職員の給与、平成25年度一般会計決算。円グラフです。給与の決算額、48億4751万円。内訳は、給料30億4164万5000円。62.8%。職員手当、6億7078万円。13.8%。期末勤勉手当、11億3508万9000円。23.4%。 職員1人当たりの平均給与、給料プラス手当は年額約570万円です。円グラフ終わり。3、職員の平均給料月額と平均年齢。表、一般行政職、三原市、平均給料月額32万750円。平均年齢 41.7 歳。国、平均給料月額33万5千円。平均年齢 43.5 歳。今日終わり。4、職員の初任給。今日、一般行政職、大学卒上級、三原市、18万7700円。国、18万7700円。大学卒、三原市、18万800円。国、17万4200円。高校卒、15万1800円。国、14万2100円。今日終わり。5、職員の経験年数、学歴別の平均給料月額。今日、一般行政職、大学卒、経験年数10年から14年、28万1400円。経験年数、15年から19年、31万7400円。経験年数、20年から24年、36万4300円。高校卒、経験年数、10年から14年。記載なし。経験年数、15年から19年、28万7700円。経験年数、20年から24年。33万4500円。表終わり。6、一般行政職の級別職員数、合計489人。棒グラフ。縦軸に人数、横軸に役職及び級を表しています。主事、技師、一級。53人 10.8%。 主事・技師2級49人 10%。 主任・主任主事・主任技師3級193人 39.5%。 主査・専門医4級33人 6.8%。課長補佐係長5級100人 20.5%、次長課長6級52人 10.6%、 参事部長7級9人 1.8%、 職員数は職務区分による一般行政職の人数、税務職43人、看護保健職28人、福祉職60人、消防職159人、企業職43人、技能労務職38人、幼稚園教諭46人、指導主事10人を除く。棒グラフ終わり。棒グラフ終わり。7、職員手当、期末勤勉手当。6月期、三原市、期末 1.225 ヶ月分、勤勉 0.675 ヶ月分、国、期末 1.225 ヶ月分、勤勉 0.675 ヶ月分。12月期、三原市、期末 1.375 ヶ月分、勤勉 0.825 ヶ月分、国、期末 1.375 ヶ月分、勤勉 0.825 ヶ月分、合計、三原市 2.6 ヶ月分、勤勉 1.5 ヶ月分、国、期末 2.6 ヶ月分、勤勉 1.5 ヶ月分。職制上の段階や級などで加算。平成26年12月1日現在、退職手当最高限度額、三原市、自己都合 52.44 ヶ月分、干渉 52.44 ヶ月分、国、自己都合 52.44 ヶ月分、干渉 52.44 ヶ月分、勤続20年、三原市、自己都合 21.62 ヶ月分、干渉 27.025 ヶ月分、国、自己都合 21.62 ヶ月分、干渉 27.025 ヶ月分、勤続25年、三原市、自己都合 30.82 ヶ月分、干渉 36.57 ヶ月分、国、自己都合 30.82 ヶ月分、干渉 36.57 ヶ月分、勤続35年、三原市、自己都合 43.7 ヶ月分、干渉 52.44 ヶ月分、国、自己都合 43.7 ヶ月分、干渉 52.44 ヶ月分。退職時の加算など、三原市、勤続20年以上で定年前早期干渉退職特例措置として上記率に2から20%を加算。国、勤続20年以上で定年前早期退職特例措置として上記率に2から45%を加算。扶養手当、内容、配偶者13,000円、扶養親族、配偶者ありの場合、1人目6500円、2人目6500円、3人目以降6500円。配偶者なしの場合、1人目11000円、2人目6500円、3人目以降6500円。16歳から22歳はそれぞれ5000円を加算。国の制度との異同、同じ、国の制度と異なる内容、なし。住居手当、内容、持ち家の場合、記載なし。借家、借間の場合、27,000円以内、国の制度との異同、同じ、 国の制度と異なる内容、記載なし。通勤手当、交通機関利用者、負担額が5万5千円以下、実負担額。負担額が5万5千1円以上、5万5千円。交通用具使用者、距離により、2900円から31600円。国の制度との異同、一部国と異なる。国の制度と異なる内容、交通用具使用者、距離により2000円から31600円。特殊勤務手当平成25年度。内容、手当を受けている職員の割合 17.6%。 支給対象職員1人当たりの平均支給年額23,219円。手当の種類9種類。時間外勤務手当。内容、平成25年度、支給総額3億4,657万8,000円。職員1人当たりの支給年額42万8,000円。平成24年度、支給総額3億3,196万3,000円。職員1人当たりの支給年額41万5,000円。今日終わり。8、職員の定員。職員数には、地方公務員の身分を保有する求職者、派遣職員などを含み、臨時非常勤職員は除きます。行。一般行政部門。議会、職員数人、平成26年7、平成25年7、対前年比人、0。総務、平成26年157、平成25年158、対前年比マイナス1。税務、平成26年43、平成25年43、対前年比0。民生、平成26年139、平成25年148、対前年比マイナス9。衛生、平成26年71、平成25年72、対前年比マイナス1。労働、平成26年0、平成25年0、対前年比0。農水、平成26年29、平成25年29、対前年比0。商工、平成26年17、平成25年13、対前年比4。土木、平成26年92、平成25年95、対前年比マイナス3。承継、平成26年555、平成25年565、対前年比マイナス10。特別行政部門、教育、平成26年127、平成25年125、対前年比2。消防、平成26年161、平成25年162、対前年比マイナス1。承継、平成26年288、平成25年287、対前年比1。一般会計、計、平成26年843、平成25年852、対前年比マイナス9。公営企業部門など、水道、平成26年43、平成25年43、対前年比0。その他、平成26年30、平成25年30、 対前年比ゼロ。承継、平成26年73、平成25年73、対前年比ゼロ。合計、平成26年916、平成25年925、対前年比マイナス9。
今日終わり。
問い合わせ先、職員課、電話、0848-676026。復習しています。保育所、保育園の入所申し込みを受け付けます。受付期間、1日月曜から19日金曜。対象、次の1、2を満たす人。1、市内在住で、来年4月から新しく入所、入園を希望する人。2、仕事や介護などで家庭での保育が困難な人。プイ、大和認定こども園、短時間利用は、1を満たす人。延長保育は別途利用料が必要です。申し込み、申し込み書、認定申請書、子育て支援課各支所、各保育所、園に用意。2、必要書類を添え、子育て支援課か各支所地域振興課へ。来年度から子ども子育て支援新制度が始まるのに伴い、新たに認定申請が必要となります。新制度の施行に伴い、変更となる場合があります。今日、保育所、園、所在地、定員、保育時間、延長保育、対象、その他の順に呼びます。公立、園一保育所、園一町2丁目7番3号、180人、7時30分から18時、延長保育なし、6ヶ月から、その他、病児保育、糸崎保育所、糸崎3丁目5番1号、45人、7時30分から18時、延長保育なし、6ヶ月から。さえざき保育所、さえざき農事3丁目14番1号、35人、7時30分から18時、延長保育なし、6ヶ月から。中野町保育所、中野町1丁目4番12号、50人、7時30分から18時、延長保育なし、6ヶ月から。高坂保育所、高坂町新羅2153番地、30人、7時30分から18時、延長保育なし、6ヶ月から。長谷保育所、長谷1丁目5番21号、60人、7時30分から18時、延長保育なし、6ヶ月から。総合保育所、総合4丁目8番19号、60人、7時30分から18時、延長保育なし、6ヶ月から。本郷保育所、本郷南5丁目8番1号、90人、7時から18時、19時まで、6ヶ月から、本郷ひまわり保育所、下北方1丁目8番1号、120人、7時から18時、19時まで、6ヶ月から、一時預かり。区域認定こども園、長時間利用、月曜から土曜日、区一町境原3024番地、90人、7時30分から18時、19時まで、6ヶ月から。一時預かり。区域認定こども園、短時間利用、月曜から金曜日、区一町境原3024番地、30人、8時30分から14時、延長保育なし、3歳から一時預かり。 対話認定こども園、長時間利用、月曜から土曜日、大和町下徳良697番地に、135人、7時30分から18時、19時まで、6ヶ月から一時預かり、大和認定こども園、短時間利用、月曜から金曜日、大和町下徳良697番地に、30人、8時30分から14時、延長保育なし、3歳から一時預かり、私立、御心保育園、東町3丁目13番6号、120人、7時から18時、19時まで、4ヶ月から、一時預かり、慶光保育所、本町三丁目26番1号、90人、7時から18時、19時30分まで、3ヶ月から、愛公園保育所、館町2丁目2番12号、90人、7時から18時、19時30分まで、3ヶ月から、休日保育、病後児保育、購買保育所、西野三丁目8番18号、140人、7時から18時、19時まで、生後8週から、一時預かり、桜保育園、宮浦6丁目21番12号、120人、7時から18時、19時30分まで、生後9週から、一時預かり、朝風保育園、沼田東町片島249番地3、70人、7時から18時、19時30分まで、生後9週から、一時預かり。三三港保育園、港町1丁目6番6号、高崎ビル2階、60人、7時から18時、20時まで、4ヶ月から、あやめが丘保育園、沼田西町総城66番地308、60人、7時から18時、19時まで、4ヶ月から、一時預かり、三三マリン保育園、港町三丁目6番29号、サンライズマリン瀬戸、1階、2階、60人、7時から18時、20時まで、4ヶ月から、今日終わり。問い合わせ先、子育て支援課、市役所本庁2階、電話 0848-676042。 市職員を募集します。試験日、場所。第一次試験、来年1月25日日曜、市役所本庁。第二次試験、来年2月15日日曜、市役所本庁。第三次試験、来年3月上旬、市役所本庁。受付期間、来年1月7日水曜まで、消印有効。申込書の請求提出先、三原市試験委員会、職員課内郵便番号 723-8601、港町3丁目5番1号。郵便で請求する場合は、宛先と希望職種を記入し、140円切手を貼った返信用封筒、33センチ ×24 センチ以上の大きさを同封してください。市ホームページから試験要項と申込書を取得できます。今日、職種試験区分、採用予定数、受験資格、年齢は来年4月1日現在、採用予定日の順に読みます。1、一般事務職、身体障害者、 若干名、一般事務職として介助者なしで職務を遂行でき、次の1から4すべてに該当する人。1、昭和59年4月2日から平成9年4月1日生まれ、18歳から30歳。2、身体障害者手帳を持っている。3、活字印刷文での出題に対応できる。4、口述での面接試験に対応できる。来年6月1日。2、建築技術職、上級。若干名、昭和62年4月2日から平成5年4月1日生まれ、22歳から27歳。来年6月1日。表終わり。問い合わせ先、職員課、市役所本庁3階、電話0848676025。新職員を募集、任用期間、平成27年4月1日から平成28年3月31日、受付期間、平成26年12月1日月曜から平成26年12月15日月曜。対象、平成27年4月1日現在で65歳未満の人。選考方法、書類審査、適性検査、面接。用意するもの、申込書、応募資格を証明するものの写し。応募資格など、詳しくは募集要項で確認してください。募集要項、申込書は各課、市ホームページで取得できます。表、職種、報酬、日額、勤務日、時間、業務内容、応募資格、定員、申し込み、問い合わせ先の順に読みます。警備嘱託員、8240円、1日7時間45分、週29時間未満、日直、宿直、日直、宿直ができる人、8人程度、総務課、電話0848676022。以降、局番0848は省きます。事務、嘱託員、6420円。週5日、1日5時間50分。窓口業務、データ処理、書類整理、パソコン操作、ワード、エクセルなどができる人、7人程度。職員課、電話676025。歯科、保健指導員、9660円、週4日、1日6時間45分。保健福祉業務に関する歯科指導。歯科衛生士の資格があり、普通運転免許を持っている人、1人。保健福祉課、電話676061。栄養指導員、8120円、週4日、1日6時間45分。保健福祉業務に関する栄養指導。管理栄養士または栄養士の資格があり、普通運転免許を持っている人、3人。保健福祉課、電話676061。保健指導員、9660円、週4日、1日6時間45分。保健福祉業務に関する保健指導。保健師または看護師の免許を持っているか、来年3月末までに取得見込みで、普通運転免許を持っている人、1人。保健福祉課、電話676061。障害支援区分認定調査嘱託員、8280円、週5日、1日5時間50分、障害福祉サービス申請者への 訪問調査、介護支援専門員、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士などの資格があり、普通運転免許を持っている人。3人、社会福祉課、電話676060。介護認定調査嘱託員、8280円、週5日、1日5時間50分。要介護認定申請者への訪問調査、事前連絡、認定調査票の作成を含む。介護支援専門員、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士などの資格があり、普通運転免許を持っている人。若干名、高齢者福祉課、電話676240。看護師、嘱託員、8280円、週5日、1日5時間50分、大和診療所の看護師業務、看護師または準看護師の免許を持っている人、1人、保健医療課、電話676056。保健指導員、9660円、週4日、1日6時間45分、特定保健指導業務に関する保健指導と相談への対応、保健師または看護師の免許を持っているか、来年3月末までに取得見込みで、普通運転免許を持っている人、1人、保健医療課、電話676056。児童クラブ指導員、5350円、週6日、1日4時間50分、小学生の健全育成に関する指導、1から3のいずれかに該当する人、1、保育士などの資格、各種教諭免許を持っている人、2、大学などで教育学などを専修する学科、課程を卒業した人、3、高卒で類似する業務の経験がある人、12人程度、子育て支援課、電話676045。児童館嘱託員、6420円、週5日、1日5時間50分、土曜、日曜日出勤あり、児童館行事の企画、運営、子どもの健全育成に関する指導、保育士、児童福祉士などの資格、各種教諭免許を持っている人、または児童の養育に執権がある人、1人、子育て支援課、電話676045、母子生活支援施設支援員、6420円、週5日、1日5時間50分、土曜日曜日出勤あり、入所者の生活指導と相談への対応、保育士、児童福祉士、精神保健福祉士などの資格、か、各種教諭免許を持っている人、または児童の養育に執権がある人、1人、子育て支援課、電話676045。この表は、職種、報酬、日額、勤務日、時間、業務内容、応募資格、定員、申し込み、問い合わせ先の順に読んでいます。家庭児童相談員、6420円、週5日、1日5時間50分。子育て支援の指導と相談への対応、1から4のいずれかに該当する人、1、大学で心理学などを修めた人、2、医師、3、社会福祉、主事として児童福祉分野の職務経験が2年以上ある人、4、相談員として必要な執権がある人、1人、子育て支援課、電話676045。人権啓発指導員、1320円、週3日、1日7時間45分。 研修会、講座などでの指導、啓発教材の作成、人権問題の指導と相談への対応、教員免許を持っている人、または人権啓発などに関わる指導や相談の職務経験が3年以上ある人、1人、人権推進課、電話676044、人権相談員、7740円、週5日、1日5時間50分、人権問題の指導、助言と相談への対応、人権文化センターでの業務、人権問題に深い認識と理解がある人、または人権啓発などに関わる指導や相談の職務経験が3年以上ある人、2人、人権推進課、電話676044。消費生活相談員、9030円、週4日、1日6時間45分。消費生活の啓発と相談への対応。消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー、または消費生活コンサルタントの資格を持っている人、1人。商工振興課、電話676072。営農指導嘱託員、9180円、週5日、1日5時間50分、有害鳥獣対策、有害鳥獣対策に必要な執権がある人、1人、農林水産課、電話676077。給食調理嘱託員、6180円、週5日、1日5時間50分、学校給食の調理、調理師免許を持っている人、または調理業務の経験がある人、16人程度、学校給食課、電話680149。給食調理嘱託員、8240円、週3日、1日7時間45分、学校給食の調理、調理師免許を持っている人、または調理業務の経験がある人、13人程度、学校給食課、電話680149。学校図書館司書、9030円、週4日、1日6時間45分。学校図書館整備、読書推進支援、私立学校での勤務、図書館司書の資格を持っている人、若干名、学校教育課、電話676155。特別支援教育学習支援員、1320円、週3日、1日7時間45分。通常の学級に在籍する発達障害のある児童・生徒の学習支援。小学校または中学校の教員免許を持っている人。若干名、学校教育課、電話676155。特別支援介助員、時間単価、1070円。週3日、1日7時間45分以内。幼稚園勤務は週4日。障害のある幼児、児童、生徒の日常生活の介助、安全確保。障害者の介助や支援などの経験がある人、未経験者も可。15人程度、学校教育課、電話676155。障害学習相談員、7740円、週5日。1日5時間50分。障害学習の推進と相談への対応。社会・学校教育の指導経験、または障害学習について豊かな知見がある人。11人程度。障害学習課、中央公民館内。電話642137。障害学習相談員、1320円、週3日、1日7時間45分。障害学習の推進と相談への対応。 社会・学校教育の指導経験、または生涯学習について豊かな知見がある人、11人程度、生涯学習課、中央公民館内、電話642137。図書館・司書、9030円、週4日、1日6時間45分。土曜・日曜日出勤あり、図書館業務、私立図書館での勤務。図書館司書の資格を持っている人、3人程度、生涯学習課、中央図書館内、電話623225。学芸員、7740円、週5日、1日5時間50分、美術資料の収集、保管、展示、文化財、資料などの調査研究、大学で美学・美術史学または考古学・文化財学を専攻し、学芸員資格を持っている人、若干名、文化課、電話649234。表、終わり。問い合わせ先、職員課、市役所本庁3階、電話0848676025。イベント情報。新成人の集い、成人式。来年1月12日月曜11時から13時。受付は10時から。ところ、芸術文化センターポポロ。内容、第1部成人式典、第2部新成人を祝う会。対象、平成6年4月2日から平成7年4月1日生まれの人。市内に住民登録している人には案内状を郵送します。今月中旬になっても届かないときは連絡してください。就学や就職などで市外に住民登録している人で出席を希望する場合は、電話または電子申請、市ホームページで申し込んでください。介助が必要な人は事前に連絡してください。二次元コードを読み取れば、携帯電話から申し込みできます。二次元コードが掲載してあります。問い合わせ先、生涯学習課、電話0848642137。クリスマス観望会とハープコンサート。23日、火曜、祝日、18時から22時。ところ、うね山天文台、区議長吉田。内容、オリオン座大星雲の観望。ハープとバイオリン演奏会の鑑賞。演奏会は19時から。入館料310円。中高生210円。小学生100円。小学生未満無料。問い合わせ先、生涯学習課、電話0848642137。原駅前市民広場のイベント。6日土曜、7日日曜9時から、骨董市とフリーマーケット。出店者の募集。出店料、1区画につき、1日1000円。申し込み、商工会議所へ。13日土曜、8時から11時、軽トラ朝市。内容、市内業者が生産加工した農水産物の販売。出店者の募集、定員50点、申し込み先着順、出店料無料、申し込み商工会議所へ。21日日曜、10時から14時、城町西部商栄会、餅つき大会。内容、餅つき、ぜんざい、 おでん、餅の販売。問い合わせ先、商工会議所、電話 0848-62-6155。 ビジョンプラザ映画の集い、12日金曜、1、10時30分から2、14時から3、18時から、青天の霹靂特別劇場。なんで生きてんだ、俺。雷に打たれて、若き日の父と母に出会う。人生は喜劇だ。劇団一人が影日向に咲くに続く、自らの書き下ろし小説で、監督デビューを果たした笑いと涙の物語。入場料1100円。よく飛ぶ折り紙飛行機教室。7日日曜、1、10時から、2、13時から。ところ、南館第二研修室。内容、折り紙飛行機作り。講師、折り紙飛行機協会認定指導員。定員30人。一人で作れない子は保護者同伴。参加料300円。材料代。餅つき体験大会。14日日曜10時から15時。ところ屋外広場。餅つき体験。定員150人、申し込み先着順、参加費200円、申し込み先リージョンプラザ、当日参加も受け付けます。来て、見て、作って、体験コーナー、参加費1作品100円、餅つき体験参加者は1作品無料、ゲームコーナー、内容、射的など、飲食コーナー、内容、ぜんざい、ワッフル、ポン菓子などの販売。問い合わせ先、リージョンプラザ、電話、0848-64-7555。第16回三原市民音楽祭。6日土曜9時45分から16時、合唱、吹奏楽。7日日曜、10時から15時30分、邦楽、合奏。入場料無料。ところ、芸術文化センターポポロ、ホール。内容、市民音楽団体による合唱、邦楽、合奏などの発表。6日15時頃からチェリスト宮田大さんの演奏会があります。写真は宮田大さんと合唱の様子の2枚です。問い合わせ先、文化課、電話 0848-64-9234。 校外学習講演事業、石見系神楽シリーズ、三館合同神楽公演。1、12月21日日曜、14時から16時。ところ、大和文化センター。出演、桑田天使神楽団、秋高田氏。演目、大江山、子供神楽、葛城さん。2、来年1月25日日曜、14時から16時、ところ、本郷障害学習センター。出演、石見神楽保存会、釧路社中、増田氏。演目、羅生門、山田のおろち。3、来年2月15日日曜、14時から16時、ところ、福井文化センター、出演、上石神楽団、北広島町、演目。 天野岩戸、足立ヶ原。入場料1500円、前売り料金1000円、中学生以下1000円、前売り料金500円、公演1回の料金です。前売り券販売場所、中央公民館各文化センター。前売り券は 1-12月21日、日曜は12月1日から販売。2. 来年1月25日日曜は12月22日から販売。 3. 来年2月15日日曜は来年1月13日から販売します。神楽団が待っている写真があります。問い合わせ先、障害学習課、電話 0848-64-2137。県内の観光情報。2014イルミネーションロード呉、12月5日金曜から来年1月12日月曜祝日、17時から23時、ところ蔵元通り、呉市中央2丁目。内容、海をイメージした樹木のライトアップ、全長約13メートルの戦艦ヤマトをモチーフにしたイルミネーションなど。昨年のイルミネーションの写真があります。問い合わせ先、同実行委員会、電話 0823-210151。 芸術文化センターポポロ、ポポロ文化ボランティア養成講座、特別公開講座、クラシックコンサートの楽しみ方。27日土曜14時から16時、入場料無料、要申し込み。ところリハーサル室。内容、音楽雑誌音楽の友、ショパンなどへの執筆で活躍中の音楽評論家道下京子さん、世羅町出身、山田春夫さん夫婦による講演。定員50人、申し込み先着順。申し込み電話でポポロ、電話 0848-810886 へ。道下京子さんと山田春夫さんの顔写真があります。柏本大臣&エリック・ル・サージュ、デュオ・リサイタル。来年1月10日土曜15時から。全席指定。入場券販売中。ところ、ホール。内容、ベルリン・フィルの若き第一コンサートマスター、柏本大臣と、フランス・ロマン派を代表するピアノの名手、エリック・ル・サージュによる待望の公演が実現。出演、柏本大臣、バイオリン、エリック・ル・サージュ、ピアノ。予定曲、フォーレ、バイオリン・ソナタ第1番、イチョウチョ、作品13、プーランク、バイオリン・ソナタ、フランク、バイオリン・ソナタ、イチョウチョ、ほか。入場料、S 席5000円、A 席3000円、A 席小中高校生1000円。未就学児の入場はできません。A 席小中高校生券はポポロ、ポポロオンラインのみで販売。販売場所、ポポロ、ポポロオンライン、浮城ロビー、富士グラン三原ほか。柏本大臣さんとエリック・ル・サージュさんの顔写真があります。問い合わせ先、芸術文化センターポポロ、電話 0848-810886。
生活情報掲示板。高齢者を対象とした障害者控除の認定。精神や身体に障害のある 65歳以上の人で身体障害者手帳などを持っていない場合でも、程度が身体知的障害者認定基準に準じていれば、所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。診断書または民生委員の意見書が必要な場合があります。問い合わせ先、社会福祉課市役所本庁1階、電話0848-676060。臨時給付金の申請は来年1月5日月曜まで。臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の対象となる人は、来年1月5日月曜までに申請をしてください。問い合わせ先、臨時福祉給付金について、社会福祉課、電話0848-365554。子育て世帯臨時特例給付金について、子育て支援課、電話0848-365564。工業統計調査に協力を。時、来年2月上旬まで。対象製造事業所、調査方法、調査員による訪問調査または調査票を送付。調査員は顔写真付きの調査員証を必ず携帯します。問い合わせ先、総務課、電話0848-676022。コミュニティ助成事業が完了。この事業は宝くじの収益金を財源とし、自治総合センターが地域のコミュニティ活動に助成を行う事業です。今年度は次の事業を完了しました。1、木津沖町、和田町の自主防災会へ総額400万円分の防災資機材を整備。2、太鼓グループ、和太鼓、とは、最初のとはは漢字の永遠、次のとはは TOWA、 津波コミュニティセンター運営委員会へ総額400万円分の備品を整備。問い合わせ先、1、危機管理課、電話0848-676066、2、制作企画課、電話0848-676222。15日月曜から31日水曜、年末火災予防運動。年末を無火災で過ごし、明るい新年を迎えましょう。家庭に住宅用火災警報器を設置しましょう。焚き火をする前には、周囲に水まきをしましょう。消防設備士試験。時、1、来年2月8日日曜、ところ広島市。時、2、2月15日日曜、ところ福山市。受付期間、電子申請、12月6日土曜から15日月曜。書面申請、12月9日火曜から18日木曜。願書配布場所、消防本部予防課、西部文書、北部文書、大和出張所。問い合わせ先、消防本部予防課、電話0848-645927。広島土砂災害に関する税制上の措置があります。8月に広島市で起こった土砂災害の被災者やその支援者は、一定の要件に該当する場合、税制上の措置などを受けることができます。詳しくは、広島国税局ホームページに掲載。電話での問い合わせは、音声案内の後、1を選択。問い合わせ先、三原税務署。電話0848-623131。 軽自動車税の減免を受けている人へ、現在、軽自動車税の減免を受けている人に、減免申請書、継続用を今月中旬に送付します。来年度も減免を受ける場合は、継続手続きをしてください。申請期限、来年1月15日木曜。申請方法、郵送または持参で、市民税課、市役所本庁2階か各支所へ。問い合わせ先、市民税課、電話 0848-676030。自転車、バイクは駐輪場へ。JR 三原駅前の放置禁止区域や、市道上の放置自転車、バイクを定期的に撤去しています。買い物のために道路上に置いた場合も放置とみなすことがあります。少しの時間でも駐輪場を利用してください。問い合わせ先、土木管理課、電話0848-676092。三原の情報を発信中。テレビ番組、三原ハッピー旅めぐり。放送日時、金曜日、21時54分から22時。放送局、中国放送、RCC テレビ。ラジオ番組、三原ハッピー中継。放送日時、13日土曜、10時35分から。放送局、中国放送、RCC ラジオ。問い合わせ先、観光課、電話 0848-676015。 特別支援教育を必要とする児童生徒に就学費用を援助。世帯の所得額に応じて就学費用の一部を援助します。対象、私立一律小中学校に通う特別支援教育を必要とする児童生徒の保護者で、認定要件基準を満たす人。申請期間、随時、申請月から支給。用意するもの、購入した物品のレシートまたは領収書。来年4月分から受けるためには、4月24日金曜までに申請してください。詳しい案内は来年1月から3月に各学校から配布。市ホームページに掲載。問い合わせ先、学校教育課、電話 0848-676154。 11日木曜から20日土曜、年末交通事故防止県民総ぐるみ運動。交通ルールとマナーを守り、安全運転を心がけましょう。飲酒運転を絶対しない、させない、許さない。夜間の外出時には反射材を身につけましょう。問い合わせ先、生活環境課、電話 0848-676179。 ジェネリック医薬品による医療費削減報告。国民健康保険では、ジェネリック、後発、医薬品に切り替えた場合、自己負担の削減額が大きい人へ通知しています。6月分の削減効果、切り替えた人数3639人、削減された金額764万5189円。問い合わせ先、保健医療課、電話 0848-676050。 美術展覧会の入賞者が決定。大賞受賞者は次の通りです。継承略、絵画部門、雷慶三、総合2丁目、木の本忍、木原1丁目、磯愛和恵、西野2丁目。工芸部門、森川博文、小泉町。書部門、三好恵子、西崎農事6丁目。 布下明美、西崎農事七丁目。写真部門、親元俊也、新倉一丁目。金丸光政、小坂町。神原正臣、ぬた東町。デザイン部門、向井幸乃、竹原市忠の海床浦。写真、写真説明。デザイン部門漂う向井幸乃さんの作品が紹介されています。写真説明終わり。問い合わせ先、文化課、電話 0848-64-9234。 公開録画を観覧しませんか。 NHKBS 日本の歌、入場料無料。時、来年2月12日木曜18時40分から、ところ、芸術文化センターポポロ、出演者、決まり次第市ホームページに掲載。申し込み、来年1月22日木曜必着までに往復はがき、1枚で2人まで入場可能に、記入例の通り記入して、芸術文化センターポポロ、電話、0848-810886 へ。応募者多数の場合、抽選します。NHK では、応募者の情報を受信料のお願いに使用する場合があります。記入例、往復はがき、往診表、郵便番号 723-0051、三原市宮浦2丁目、1番1号、ポポロ BS 日本の歌係。返信裏、ここには何も記入しないでください。返信表、応募者の住所、応募者の名前。往診裏、郵便番号、住所、名前、電話番号を記入してください。表紙、第2回浮代カップ小学生駅伝大会。時、来年1月25日日曜9時から、ところ、三原運動公園、区間、5区間 6.4km、チーム、1チーム6人、対象、小学4年から6年生、参加費無料、申し込み、20日土曜までに、申し込み用紙、三原浮代ライオンズクラブホームページに用意、を、三原浮代ライオンズクラブ、電話 0848-632253 へ。よってみんさい市民ギャラリー、ペアシティ三原西館2階。三原やっさ踊り振興協議会公開練習。時、9日火曜18時30分から。直美の部屋コンサート。時、19日金曜14時から。問い合わせ先、文化課、電話 0848-64-9234。 共同募金イベント、チャリティーバザー。時、14日日曜10時から15時。ところ、イオン三原店、白町2丁目。内容、日用品のバザー、福祉事業所の物品販売、歳末助け合いお茶会。時、14日日曜10時から15時。ところ、市民ギャラリー。内容、三原茶道会による茶会、参加費1000円。問い合わせ先、社会福祉協議会、電話 0848-630570。 クリスマスケーキ作り。時、14日日曜10時から12時。ところ、糸崎コミュニティセンター。参加費、ケーキ1台につき1000円、定員15組、申し込み先着順。申し込み5日金曜までに、市民団体つくろう三原、竹丸さん、電話 090-5375-7206 へ。広島リンクリレーマラソン。時、来年3月22日日曜11時30分から。 ところ中央森林公園チーム1一般の部小学生以上の5人から20人のチーム参加費11人3000円チーム2ファミリーの部小学生を1人以上含む3人から5人の家族参加費2 1人1800円申し込み来年1月30日金曜までに申し込み用紙スポーツ振興課広島臨空リレーマラソンホームページに用意を実行委員会 JTB 中国四国広島支店内電話 082-542-2721 へ広島県景観会議景観づくり研修会時来年1月21日水曜13時から14時20分ところ学びの館ローズコム福山市霞町1丁目演題眺めを色でデザインする講師福山市立大学都市経営学部准教授近藤圭司さん申し込み12月19日金曜までに福山市都市計画課電話 084-928-1142 へ週瀬戸内フォト&メッセージ100選の応募作品内容今年1月1日から来年1月10日に瀬戸内エリアで撮影した自然や人の暮らしなどの写真と30から50字のメッセージテーマ瀬戸内の魅力申し込み方法来年1月10日土曜までに郵送で写真データを書き込んだ CD または DVD と応募表瀬戸内港オアシスホームページ内に用意を広島市港振興課へ問い合わせ先公安課電話 0848-676108 自衛官区分1高等工科学校生推薦一般対象1来年4月1日現在15歳から16歳の男子受付期間1推薦12月5日金曜まで一般来年1月9日金曜まで区分2対比学生技術対象2大学の理学部工学部の3、4年生または大学院修士課程の人受付期間2来年1月9日金曜まで問い合わせ先自衛隊尾道出張所電話 0848-226942 だるまを手作りしてみようだるまの張り子製作体験新名市で披露するだるま型の被り物を一緒に作りませんか時113日土曜10時から14時内容1竹ひご組時220日土曜10時から14時内容2紙張りところいずれも山脇亭本町一丁目定員各25人申し込み先着順参加費無料軽食を用意しています。だるま製作体験時25日29日を除く月曜木曜日13時から16時27日を除く土曜日10時から12時ところ三原だるま工房港町一丁目内容土台作りから面相書きまで面相書きのみもできます。定員各8人、申し込み先着順、参加費各500円、申し込み先、いずれも三原観光協会、電話 0848-631481 障害学習講座。各講座は申し込み先着順です。申し込み受付は1日月曜10時からです。表、講座名、時、ところ、対象、定員、参加費、申し込み期限、申し込み先の順に読みます。講座名、栗の伊賀、マリーゴールド、染め講座、全2回。時、11日木曜、1月8日木曜、13時30分から15時30分。ところ、本郷障害学習センター、対象、大人、定員15人、参加費2100円、申し込み期限、8日月曜まで、申し込み先、本郷障害学習センター、電話 0848-85-0701。レッツトライ、全国。12日金曜13時30分から15時30分、中央公民館、大人、12人、1600円、10日水曜まで、中央公民館、電話 0848-642137。石油情勢と今後の動向についての講演、15日月曜13時30分から15時、中央公民館、大人、30人、100円、12日金曜まで、中央公民館、電話 0848-642137。オカリナ基礎講座、16日火曜14時から16時、ぬた東コミュニティセンター、大人20人、100円、12日金曜まで、ぬた東コミュニティセンター、電話0848-663179。料理の注文から学ぼう中国語会話、17日水曜19時から20時30分、中野町コミュニティセンター、大人13人、100円、15日月曜まで、中野町コミュニティセンター、電話 0848-644-099。認知症にならない習慣とエクササイズ、18日木曜10時から12時、宮浦コミュニティセンター、大人30人、100円、15日月曜まで、宮浦コミュニティセンター、電話 0848-627944。 講座名、時、ところ、対象、定員、参加費、申し込み期限、申し込み先の順に読んでおります。クリスマスのフラワーアレンジメント、20日土曜10時から12時、糸崎コミュニティセンター、大人12人、1600円、12日金曜まで、糸崎コミュニティセンター、電話 0848-626799。 手作りクリスマスカード、20日土曜13時から15時、西崎コミュニティセンター、小学生20人、200円、17日水曜まで、西崎コミュニティセンター、電話 0848-690001。 英会話でパーティー、ハッピークリスマス。20日土曜13時30分から15時30分、すなみコミュニティセンター、小学生20人、500円、13日土曜まで、すなみコミュニティセンター、電話 0848-670512。 英会話でクリスマス、香りの小物作り、23日火曜10時30分から11時30分、中野町コミュニティセンター、小学生20人、500円、19日金曜まで、中野町コミュニティセンター、電話 0848-644-099。 新春を彩るフラワーアレンジ教室、23日火曜19時から21時30分、杭南コミュニティセンター、大人20人、2600円、 10日水曜まで、久井南コミュニティセンター、電話0847-326316。締め飾り作り、24日水曜9時30分から12時、津波コミュニティセンター、大人20人300円、17日水曜まで、津波コミュニティセンター、電話0848-670512。表終わり。図書館アラカルト。休館日。中央図書館。23日火曜。28日日曜から1月4日日曜。本郷久井大和図書館。火曜日。28日日曜から1月4日日曜。クリスマスの本展。時、10日水曜から25日木曜。ところ、中央本郷久井大和図書館。中央図書館、電話0848-623225。ポケットいっぱいのお話し会。時、4日木曜11時から11時30分。ネムの木お話の広場。時、6日土曜、20日土曜、10時30分から11時30分。虹の会、絵本の読み語り。時、13日土曜、14時から14時30分。虹の会、0歳からの読み語り。時、19日金曜、10時30分から11時。11時15分から11時45分。虹の会、クリスマスの読み語り。時、20日土曜、14時から15時。手話通訳もあります。読書会、時、22日月曜、13時30分から15時30分。内容、十二一重を着た悪魔。源氏物語、異文。内館牧子、著。講師、吉川伊保衛さん。本郷図書館、電話0848-850-0703。コンペイトーお話し会。時、20日土曜、14時から14時30分。本郷子供図書館。電話0848-866066。お話し会。時、2日火曜、10時30分から11時。13日土曜、14時から15時。クリスマスのお話し会。時、20日土曜、14時30分から15時30分。久井図書館。電話0847-327138。お話し会。時、20日土曜、13時30分から14時。大和図書館。電話0847-331115。絵本とお話の時間。時、土曜日、10時30分から11時。おすすめ本。田舎のパン屋が見つけた腐る経済。渡辺至る著。著者が資本主義経済の矛盾から脱却したパン屋を目指したきっかけは、天然菌と経済学者マルクスだった。利益を出さないなど新しい働き方を実行する不思議なパン屋のビジネス書です。健康広場。うつ予防講演会。時、17日水曜13時30分から15時。ところ、中央公民館中高堂。演題、笑いで気持ちもすっきり。講師、日本笑い学会井上進さん。定員150人。申し込み先着順。申し込み先、高齢者福祉課。電話0848-676055。スキルアップ講座、笑顔のコーチング。笑顔の力でみんな元気。時、7日日曜13時から15時30分。ところ、市民福祉会館5階。 内容、笑顔を引き出し、関係を良くするコミュニケーションの紹介体験。講師、笑顔のコーチング認定ファシリテーター、岩本佳子さん。定員120人。申し込み先着順。申し込み4日木曜までに、ボランティア市民活動サポートセンター、電話0848-679339へ。献血に協力を。11日木曜9時30分から11時30分、三原市役所。28日日曜10時から11時30分、12時30分から15時30分、マックスバリュー本郷店、下北方1丁目。機能訓練室利用のための講習会、時18日木曜13時30分から15時30分、ところサンシープラザ3階。内容、運動機器を効果的に活用するための講習。対象、65歳以上で要支援・要介護認定を受けていない人。定員15人。申し込み先着順。申し込み先、高齢者福祉課、電話0848-676055。男子友の会、時1、水曜土曜日18時から20時2、第1、3、月曜日13時から15時ところ市民福祉会館。内容、体験談を通して断酒継続、心の回復、社会復帰を目指す。第1、3、月曜日9時から17時でお酒での悩み相談に応対。問い合わせ先、三原断酒友の会、電話0848-625612。アルコールと健康を考える集い、時祝日を除く毎月第2月曜日15時30分から17時、ところ区医保健福祉センター。内容、断酒などの座談会、お酒の悩みの個別相談。個別相談は3日前までに予約が必要です。問い合わせ先、区医保健福祉センター。電話0847-328551。健康相談。内容、検診結果の相談、食生活相談、血圧測定など。表、時、ところの順に読みます。9日火曜10時から11時30分、本郷保健福祉センター。電話0848-863609。11日木曜13時15分から15時15分、サンシープラザ。電話0848-676053。12日金曜13時30分から16時、区医保健福祉センター。電話0847-328551。15日月曜13時15分から15時15分、大和保健福祉センター。電話0847-340960。表終わり。申し込み、各実施場所へ。物忘れ相談、時11日木曜13時30分から15時30分、ところ市役所本庁地下。内容、介護相談員による認知症の介護生活支援の相談。定員2人。申し込み先着順。申し込み先、高齢者福祉課、電話0848-676055。心の何でも相談、時12日金曜13時30分から15時30分、ところ本郷保健福祉センター。申し込み、10日水曜までに本郷保健福祉センター。電話 0848-86-3609 へ。時、18日木曜13時30分から15時30分。ところ、大和保健福祉センター。申し込み、16日火曜までに大和保健福祉センター。電話0847-340960へ。内容、精神科医師、精神保健福祉士による相談。定員、各2人。申し込み先着順。精神保健福祉相談。時、17日水曜13時30分から16時。ところ、県東部保健所、尾道市小浜町。内容、精神科医師による相談。申し込み16日火曜までに、県東部保健所。電話0848-252011へ。こんにちは、保健師です。障害についての相談窓口。市内には、身体障害、知的障害、精神障害のある人が約8500人います。割合にすると12人に1人。障害を持つ人の中には、働いている人、支援を受けながら自己実現している人がいる一方で、外出を諦めている人、家族で悩みを抱え込んでいる人がいます。何かしたい思いはあるけど、どうすればいいのかわからない人は、自分一人や家族だけで悩みを抱え込まないで相談してください。障害のある本人がどんな生活を望むのか、一緒に考えていきましょう。相談窓口、障害者生活支援センター、ドリームキャッチャー。電話、0848-63-3319。地域生活支援センター、サポート。電話、0848-621736。三原市保健師、桑田小代子。子育て応援。子育て支援センターでの子育て相談。1、15日月曜10時から11時、あやめが丘保育園、ぬたに市長総女。2、24日水曜10時から11時、サンサンマリン保育園、港町3丁目。内容、身体測定。育児、栄養、歯科相談。遊びの広場。対象、乳幼児とその保護者。用意するもの、母子健康手帳。参加費無料。問い合わせ先、保健福祉課。電話 0848-676061。 子育て支援サロン。時、23日30日を除く、火曜木曜日、10時から12時、13時から16時。ところ、サンシープラザ4階。内容、触れ合い遊び、絵本や遊具遊び、子育て相談など。対象、乳幼児とその保護者。参加費無料。希望者は直接会場へ。問い合わせ先、保健福祉課。電話、0848-676061。キッズチャレンジ教室。ハンバーグで作るクリスマスケーキ。時、14日日曜10時30分から12時30分。ところ、サンシープラザ3階。対象、3歳から6歳児とその保護者。定員10組。申し込み先着順。用意するもの。箸、エプロン、三角巾、タオル、飲み物。申し込み、5日金曜までに保健福祉課。電話 0848-676053 へ。子育て応援相談。時、23日、25日、30日を除く、火曜、木曜日、10時から12時、13時から15時。ところ、サンシープラザ3階。 内容、乳幼児の発達や子育て相談、専門機関の紹介など、対象、乳幼児の保護者、相談料無料、申し込み先、保健福祉課、電話 0848-676061。私立幼稚園の授業料を補助します。申請期間、12月18日木曜から来年1月5日月曜。申請場所、教育振興課、白町庁舎2階。対象、私立幼稚園に、1、通園しているか、2、来年1月から3月に途中入園を予定している、3歳から5歳児。平成20年4月2日から平成24年3月30日生まれのいる世帯。申請は年度につき幼児1人当たり1回です。用意するもの、印鑑。今年1月2日以降に三原市に転入した人は、平成26年度市町村民課税証明書が必要です。問い合わせ先、教育振興課、電話 0848-676151、または通園している幼稚園、マタニティスクール、時19日金曜10時から15時、ところ3Cプラザ3階、内容、妊娠・出産についての話、栄養講座、調理実習など、用意するもの、母子健康手帳、エプロン、ハンドタオル、米2分の1合、飲み物、参加費無料、申し込み12日金曜までに保健福祉課、電話 0848-676061 へ。学び合って子育て講演会。時、21日日曜10時から12時。ところ、中央公民館中高堂。演題、子供の発達にもたらすメディアの影響。講師、NPO 法人子供とメディア常務理事、古野陽一さん。参加費500円。事前予約で託児可能。保険料、おやつ代300円が必要。問い合わせ先、NPO 法人子育てサポートアンズ、電話 0848-69-1641。 翌日、年末年始の小児科救急当番委員、表、時、医療機関名の順に読みます。23日火曜8時30分から17時30分、三原市医師会休日夜間休館診療所、宮浦1丁目、電話 0848-677040、29日月曜9時から12時30分、14時から16時、脇田小児科、宮浦6丁目、電話0848-677-9999。29日月曜9時から12時30分、15時から18時。川西医院、西町1丁目。電話0848-634887。29日月曜9時から12時。厚生総合病院、円一町2丁目。電話0848-635500。29日月曜8時45分から12時、木原子どもクリニック、円一町1丁目、電話 0848-610321。 29日月曜8時30分から12時、武田小児科医院、白町1丁目、電話 0848-624814。30日火曜9時から12時30分、15時から18時、川西医院、西町1丁目、電話 0848-634887。 30日火曜9時から12時、厚生総合病院、 円一町二丁目、電話 0848-635500、 30日火曜8時30分から12時、武田小児科医院白町一丁目、電話 0848-624814。 表は時医療機関名の順に読んでおります。31日水曜8時30分から17時30分、三原市医師会休日夜間休館診療所、宮浦1丁目、電話 0848-677040。 1月1日木曜9時から12時、13時から16時30分、三原赤十字病院東町2丁目、電話 0848-648111。 2日金曜8時30分から17時30分、三原市医師会休日夜間休館診療所、宮浦1丁目、電話 0848-677040。 3日土曜9時から12時、14時から16時30分、厚生総合病院円一町2丁目、電話 0848-635500。 4日日曜9時から12時30分、14時から16時、脇田小児科宮浦6丁目、電話 0848-677999。 表終わり。人権広場。人権広場、支え合い認め合う社会に、11。3日から9日は障害者週間、障害のある人もない人も安心して暮らせる社会に。毎年12月3日から9日までは障害者週間です。これは多くの人に障害者福祉についての関心と理解を深めてもらい、障害のある人に社会、経済、文化などあらゆる分野へ積極的に参加する意欲を高めてもらおうとするものです。市ではこの間、街頭キャンペーンのほか様々なイベントを開催し、障害のある人に対する理解を深める障害者週間啓発事業を実施します。17ページ参照。昨年、障害者差別解消法が制定され、平成28年4月から施行されることになっています。この法律は障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会を作ることを目的としています。法律では、不当な差別的取り扱いとして障害があるということだけで正当な理由なくサービスの提供を拒否したり制限したり条件をつけたりするような行為を禁止しています。具体的には、障害があるという理由だけでアパートを貸してもらえないや、車椅子だからといって店に入れないなどがこれにあたります。この法律が施行されるまでに基本方針などが国から示され、具体的な内容についてパンフレットやポスターなどでも広報していきます。障害のある人もない人も地域で一緒に生き生きとした生活を送ることができるような社会を築いていきましょう。人権啓発広報編集委員会。人権兵庫。人権啓発活動重点目標テーマ。みんなで築こう、人権の世紀。児童館へおいでよ。申し込み先、児童館、電話、ファクス兼用 0848-671123。 高校生と遊ぼう、時12日金曜16時から17時、内容、読み聞かせ、バルーンアート、対象、0歳児以上、未就学児は保護者同伴、参加費無料、希望者は直接児童館へ。季節工作、時14日日曜10時30分から12時、 内容、親子でミニ門松作り。対象、5歳児以上とその保護者。定員30組、参加費400円。親子ストレッチ。時、17日水曜。1、10時から10時45分。対象、0歳児とその保護者。時、2、11時から11時45分。対象、1歳から5歳児とその保護者。定員各30組、参加費無料。リトミックランド。時、18日木曜、19日金曜。1、10時30分から11時。対象、0歳児とその保護者。時、2、11時15分から11時45分。対象、18日、1歳児とその保護者。19日、2歳から5歳児とその保護者。内容、リトミック、音楽遊び。定員、各15組。参加費無料。茶の心和心庵。時、20日土曜。1、10時15分から。2、11時15分から。ところ、サンシープラザ4階。内容、お茶のお手前。対象、3歳児以上。未就学児は保護者同伴。定員各10人。参加費250円。クリスマス会。時、20日土曜10時30分から12時。内容、クリスマスコンサート、ビンゴ大会、など。対象、3歳児以上。未就学児は保護者同伴。定員30組。参加費350円。いずれも申し込み先着順です。申し込み受付は2日火曜10時からです。開館時間は10時から17時30分です。月曜日、12月29日月曜から1月3日土曜は休館日です。暮らしの無料相談窓口。相談日などは変更する場合があります。事前に確認してください。表、相談の種類、時、ところ、申し込み問い合わせ先の順に読みます。相談の種類、弁護士法律相談、時、19日金曜、要予約、受付は5日金曜8時30分から、13時から16時、ところ、中央公民館、申し込み問い合わせ先、生活環境課、電話 0848-676179。弁護士法律相談、10日水曜、17日水曜、いずれも要予約。利用には収入などの条件があります。10時から16時、広島地方裁判所、尾道支部内、尾道市新浜1丁目。広島弁護士会尾道地区会、電話 0848-22-4237。 司法書士法律相談、23日、29日から31日を除く月曜から金曜日、12時から15時、電話相談、広島相談センター、電話 0825117196。法的トラブルの解決法、窓口の案内。23日、29日から31日を除く、月曜から金曜日、9時から16時、電話相談、法テラス広島、電話 050-3383-5485。 消費生活相談、23日、29日から31日を除く、月曜から金曜日、9時から12時、13時から16時、市役所本庁5階、電話相談も可、消費生活センター、電話 0848-676410。 消費生活巡回相談、12日金曜、19日金曜、 26日金曜、いずれも要予約、14時から16時、本郷久井大和支所、消費生活センター、電話0848-676410、若年者向け就職相談、29日を除く月曜日、要予約、12時から17時、サンシープラザ3階、障害学習課、電話0848-642137、学校生活、勉強などの悩み相談、23日、29日から31日を除く月曜から土曜日、9時から17時45分、土曜日は8時30分から17時15分、リージョンプラザ、電話相談も可、三原ふれあい相談室、電話0848-647201、学校生活の悩み、体罰などの相談、23日、29日から31日を除く月曜から金曜日、8時30分から17時15分、電話相談、三原子どもサポートダイヤル、電話0848-676173、時間外は留守番電話で対応。児童虐待通告窓口、毎日24時間、電話相談、子育て支援課、電話0848-676088、家庭児童相談、23日、29日から31日を除く月曜から金曜日、24日水曜は要予約、9時30分から16時、サンシープラザ3階、家庭児童相談室、電話0848-610121。女性相談、23日、29日から31日を除く月曜から金曜日、9時30分から16時、サンシープラザ3階、女性相談室、電話0848-610122。認知症相談、23日、30日を除く火曜、木曜日、13時から16時30分、電話相談、県地域包括ケア推進センター、電話0825535353。表は、相談の種類、時、ところ、申し込み、問い合わせ先の順に読んでいます。青年貢献専門相談、11日木曜、要予約、14時から16時、サンシープラザ3階、障害者生活支援センター、電話0848-633319、ファクス0848-633359、障害者何でも相談、17日水曜、要予約、14時から16時、本郷福祉センター、障害者生活支援センター、電話0848-633319、ファクス0848-633359、障害者何でも相談、3日水曜、要予約、10時から12時、久井保健福祉センター、障害者生活支援センター、電話0848-633319、ファクス0848-633359、障害者何でも相談、12日金曜、要予約、10時から12時、大和保健福祉センター、障害者生活支援センター、電話0848-633319、ファクス0848-633359。心配事相談。23日、30日を除く、火曜、金曜日、13時から16時、サンシープラザ3階、社会福祉協議会。電話0848-630570。心配事相談。31日を除く水曜日、13時から16時、 本郷福祉センター、本郷地域センター、電話 0848-863607、心配事相談、3日水曜、17日水曜、9時から12時、久井保健福祉センター、久井地域センター、電話 0847-327101、心配事相談、5日金曜、19日金曜、9時から12時、大和人権文化センター、大和地域センター、電話 0847-331308、心配事相談、12日金曜、9時から12時、大和保健福祉センター、大和地域センター、電話 0847-341214、人権相談、23日、30日、31日を除く、火曜、水曜、金曜日、4日、木曜、10時から16時、4日は13時から、サンシープラザ、人権推進課、電話 0848-676044、人権相談、29日を除く、月曜、木曜日、10時から16時、市役所本庁4階、人権推進課、電話 0848-676044、人権相談、23日、29日から31日を除く、月曜から金曜日、8時30分から17時15分、電話相談、法務局常設電話相談所、電話0570-003-110、女性の人権相談、23日、29日から31日を除く、月曜から金曜日、8時30分から17時15分、電話相談、女性の人権ホットライン、電話 0570-070-810、子どもの人権相談、23日、29日から31日を除く月曜から金曜日、8時30分から17時15分、電話相談、子どもの人権110番、フリーダイヤル 0120-007-110、 交通事故、民事、火事相談、23日、29日から31日を除く、月曜から金曜日、9時から17時、電話相談、県生活センター、電話 082-223-8811、 暴力団関係相談、23日、29日から31日を除く、月曜から金曜日、8時30分から17時、電話相談、暴力追放広島県民会議、電話 082-228-5050、 登記相談、17日水曜、13時から16時、市役所本庁1階、登記証明コーナー、広島法務局尾道支局、電話 0848-232882、不動産相談、11日木曜、25日木曜、10時から15時、サンシープラザ3階、社会福祉協議会、電話 0848-630570、 療育・教育相談、1日月曜、22日月曜、13時から16時、サンシープラザ3階、社会福祉協議会、電話 0848-630570、 戦没者遺族相談、4日木曜、18日木曜、13時から16時、サンシープラザ3階、社会福祉協議会、電話 0848-630570、 行政相談、15日月曜、13時から16時、サンシープラザ3階、社会福祉協議会、電話 0848-630570。 水防災害対策本部専用電話、電話 0848-676868、 ファクス 0848-676164。 表終わり。ハウウォークカメラ散歩、6枚の写真です。1枚目、10月26日ヤッサ花火フェスタ糸崎岸壁。延期から2ヶ月余り、秋の夜空に開いた二尺玉の大輪の花。写真説明。夜空に浮かぶ見事な大輪の花火です。写真説明終わり。2枚目、11月16日宝くじスポーツフェアドリームベースボール三原運動公園市民球場。三原市名誉市民村田兆治さんをはじめ、往年の名選手から指導を受ける貴重な機会となりました。写真説明。子どもたち数名が村田兆治さんから投球フォームの指導を受けている様子。写真説明終わり。3枚目、10月26日三原浮城祭り、 JR 三原駅前周辺。小早川甲冑舞台が現代に、見る人はタイムスリップ気分を味わいました。写真説明。鎧兜に身を包んだ武者と関係者が行進しています。写真説明終わり。4枚目、11月1日2日生涯学習フェスティバルリージョンプラザほか、甲冑着用体験など三原の文化や歴史の豊かさに触れた2日間でした。写真説明。子供が兜をつけてもらい笑顔です。写真説明終わり。5枚目、10月26日クイ爽やか高原祭り、クイ保健福祉センター、クイ文化センター周辺。牛そり逆転レースでは重さ 300kg 以上のそりを全力で引っ張りました。写真説明。重いそりを数名が力を合わせて引っ張る様子。写真説明終わり。6枚目、11月2日白竜湖ふれあいグリーンマラソン大会、白竜湖スポーツ村公園。完走を目指して走り出す参加者たち、沿道の声援を受けながら白竜湖畔の紅葉を楽しみました。写真説明。大勢の選手が一斉にスタートしている場面です。写真説明終わり。市民の広場、高校フォトギャラリー、4枚の写真です。1枚目、水面に映る三原城跡。撮影者葛西修さん。撮影日平成26年9月。撮影場所館町1丁目。写真説明。三原城天守台跡がお堀にくっきりと映っています。2枚目、月を食べるキリン。撮影者船本雄三さん。撮影日平成26年10月。撮影場所深町。写真説明。作り物のキリンの口先にたまたま月が浮かび、まさにキリンが月を食べようとしている構図です。3枚目、コウノトリ飛来。撮影者向井博明さん。撮影日平成26年10月。撮影場所沼田東町釜山。写真説明。珍しいコウノトリが沼田東の田んぼに降り立っています。写真説明終わり。4枚目、瑠璃色の夜明け。撮影者信岡茂樹さん。撮影日平成26年10月。撮影場所港町3丁目。写真説明。海岸と町並みが夜明け直後の光に照らされ、 幻想的です。写真説明終わり。投稿写真を募集。テーマ、三原の四季、三原再発見、三原の新たな観光スポット。応募期限5日金曜必着。応募資格、市内に在住か在勤在学の人。募集枚数1人1枚。選考、秘書広報課で選考。投稿写真の著作権は市に帰属します。投稿写真は返却しません。広報誌で紹介できなかった写真は市ホームページへ掲載することもあります。申し込み、郵送または E メールで、写真データ化、写真 L 版サイズと、1、撮影者名、2、住所電話番号、3、撮影日、4、撮影場所、5、作品名を秘書広報課、郵便番号 723-8601、港町3丁目5番1号、電話 0848-676007、E メール、hisokoho@miharashi.mira.hiroshima.jp へ。発見21。さまざまな分野で頑張る、きらりと光る人や活動を紹介します。花でいっぱいの佐木島へ。佐木港から佐木島青年の家に向かう県道沿いに、花の絶えることがない花壇があります。菜の花、ポピー、ひまわり、コスモス、百日草など、四季折々の花が約400平方メートルの花壇を彩ります。その花壇を週に2、3回手入れしているのが、新海実さんです。道路改良で生じた細長いその土地は、かつて雑草で荒れた状態。きれいにしたいという思いから、16年前、県から使用許可を受け、花壇を整備しました。小石が多く痩せた土地、ひまわりを植えてもあまり伸びなくて、と当時を振り返ります。近くに水道はなく、夏場の水やりは一苦労。落ち葉で作った堆肥をやり、草取りなど日々の地道な作業が実を結び、今年もトライアスロン大会では背丈以上に育ったひまわりが選手を迎えました。体調を崩して入院した時は、親戚や地域の人が花壇の世話をしてくれ、人とのつながりの中で守ってこられた、と感慨深げに語ります。先月1日にはきれいな三原まちづくり表彰を受賞。今月70歳を迎える新海さんは、元気できれいな花をいつまでも咲かせ続けたいと話します。花づくりの輪は島内の随所に広がっています。なお、きれいな三原まちづくり表彰は南方小学校も受賞されました。写真2枚あります。写真説明。島の花壇を手入れして16年、佐木浦町向田野浦、新海実さんの笑顔と、来年に向けてコスモスの種を取る作業をしている新海さん。12月から3月は菜の花を見ることができます。写真説明終わり。市民学芸員シリーズ、親子で学ぶ三原玉手箱21。国の選択文化財。選択は選ぶことの選択。福井稲荷神社のお堂。お堂は漢字で恩、堂は当たる。市民学芸員クイズ。お堂ではある魚を手で触れないように金の箸と包丁でさばきます。その魚とは何でしょうか。1、タイ。2、コイ。3、ウナギ。 ヒントは本文の中にあります。登場キャラクター、タコ博士、年齢88歳、性別男性、三原のことを何でも知っているご隠居、筆影くん、年齢14歳、性別男性、古墳や定石などに興味がある中学2年生。筆影くん、この前、杭町で珍しい行事があったと聞きました。タコ博士、杭稲荷神社で行われたお塔行事のことかのう。この行事は鎌倉時代から続くと言われている秋祭りなんじゃ。毎年10月20日前後の日曜日に行われておって、今年は10月19日にあったんじゃぞ。昭和56年には映像記録を残し、後世に伝えるべき文化財として国の選択文化財になったんじゃ。全国的にも珍しい行事なんじゃよ。筆影くん、歴史があるんですね。どんな行事ですか？タコ博士、杭地域の当番の人が集まって、神楽殿に巫女の座、巫女の座の巫女は見る子、境内に敷いたむしろに東座、西座と呼ばれる席を設けて行事をするのじゃ。見どころは東座と西座で行われる鯛を手で触れないように金の箸と包丁を使って調理することじゃよ。写真説明。東座と西座に分かれて行う行事の様子と、金の箸と包丁で鯛をさばき、刺身や酢の物を作っている様子。写真説明終わり。筆影くん、器用に調理するんですね。タコ博士、紙下を着た人が息をかけないように鯛を高く持ち上げて、包丁を持った人のところに運ぶ場面も見物じゃよ。写真説明。男性用着物の紙下を着た人が息をかけないように鯛を頭高く掲げて運んでいる様子。写真説明終わり。筆影くん、料理をした後はどうするのですか？タコ博士、刺身にした鯛やお酒、酢の物などを食べるのじゃ。東座と西座で料理が違っているのも特徴じゃ。ここに座って食事をすると中世にタイムスリップした気持ちになるんじゃ。筆影くん、僕も座って食事をしてみたいです。タコ博士、ここに座る人は先祖代々決まっておるんじゃが、最近は人口の減少と高齢化が進み欠席が多いんじゃ。空席には誰でも座ってもいいということになっておるんじゃよ。筆影くんも座ってみてはどうじゃ。筆影くん、来年はぜひ行って座ってみます。クイズの答え。1、タイ。問い合わせ先、文化課、電話 0848-649234。 人書き。わしはだるまじゃ。三原弁で話すのは全長8メートルのキャラクター、三原っきー。三原ミスやっさとの絶妙な掛け合いで市内を紹介する観光プロモーションビデオが先月完成。七転び八起きのだるま、末広がりの意味を持つ八本足のタコなど、福を呼ぶ産品が多い三原。この動画も、行くとハッピーになれる街、三原。と題してインターネット上で公開しています。大活躍のミハラッキーですが、実は市の公式ではありません。公式キャラクターは現在募集中。ミハラッキーもうかうかしていられませんね。かっこ M。 三原市の人口。10月31日現在。世帯数。43,935 世帯、プラス159。人口98,833人、マイナス759。男47,235人、 -322、女51598人、-437、外国人住民を含むプラスマイナスは前年同月との比較。税などの納期、普通徴収、固定資産税、都市計画税第3期、国民健康保険税第6期、介護保険料第6期、後期高齢者医療保険料第6期、納期限12月25日木曜、夜間収納窓口19時まで、4日木曜、11日木曜、18日木曜、25日木曜。航空機の騒音測定結果10月分、単位 LDEN、 正広局本郷町全入寺正広 48.8、 本郷局本郷町船木川西上 52.8。 広報三原、平成26、2014年12月号第117号、毎月1日発行。編集発行、三原市秘書広報課。郵便番号 723-8601、 広島県三原市港町3丁目5番1号秘書広報課。電話 0848-676007。 市ホームページhttp://www.city.miharra.miharoshima.jp/。 再生紙と大豆インクを使用しています。展示板や録音テープ、CD も発行しています。問い合わせは秘書広報課へ。